ゲーム語り第33回です。
はい、お願いします。
お願いします。ちょっと待ってね。まあね、32回競馬話して、
うん、
はいはい、
うん、
まあ菊花賞はあんなことになりましたけれども、
そうだよね。でもあれよく見たら、
うん、
まあしょうがないよね。
しょうがないよね、豊川が下手だったんだ。
違うよ、うちに持たれちゃったんだって。でもさ、俺思ったんだけど、うん、その3コーナーから結構上がってきてたじゃん。
あ、まくり気味で
ってこと言ってたでしょ、うん、上がってきて上がってきてとか言って、ってでもそっからやっぱもたついちゃったんだよね、
うん。
なんだ、
若いのかね、
うん、
ローズ自身が
長かったんじゃない、
まあ、長かったのに。まあ、それは一番だと思うよ、うん、正直。
だからまあ、ああいう乗り方で良かったんじゃない、
まあね、
しょうがないよね。
しょうがない、
うん、まあね、まあだからなんていうの、まあ展開のあやもあったし、うん、ちょうどビッグウィークがいい位置に
行
って抜けれちゃったし、ローズとしてはしょうがないんじゃない。
まあ、ビッグウィークは良かったよね。てか、優雅がいい乗り方をしていたなっていうのは思うな、やっぱり。
そうそう。その、まあ、いい乗り方っていうか、
前2頭が。
そうそう、いいとこにね、うん、いたんだよね。
いた。
ちょうど、不利もなくね。でもね、
うん。うん。
そうそう。ハマった感じ。
はい。
はい。
そうです。
そんな感じで。
そんな感じで、
うん、
前回も話をしたんですけども、
うん、
今回は後編ということで、
はいはい、
いただきましたお便りの方
を
読ませていただきながら、
はい、
話していこうかなと。
はいはい。
思っております。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
早速お便りの方を読んでいきたいと思います、
うん、はいはい、
じゃあ学の方から
入っ
ていただけますでしょうか。
はい、まずはですね、
はい、
あれ、
あ、そうですね、
ひまかるラジオロングチさん、
もう一回ちゃんと言って。
何これ、ひまかるラジオの、
そう、
あ、ひまかるラジオのロングチさんからいただいた、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポッドキャストをねやられてる方ですね。 はい、
いつも楽しく拝聴させていただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お便りはですね、僕の競馬に関する思い出といえば、 G1 のファンファーレが鳴り響く中での観客たちの拍手の一体感とかいいですよね。ああ、確かにね。でもやっぱり強く印象に残るといえば、競馬ジャンキーたちの心に残る名言でしょうか。吉富騎手を買っているのに吉富しねえだとか。4連服ならよくあるよね。
よくあるね、
とか、
はい、
そこでよろしければ実際に聞いた競馬ジャンキーの名言などあれば教えてくださいということです
か。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、あの4連服なら立つ、4連服っていうのは、あの今その馬連って言って1着2着のコンビネーションで買う、
うん、
あとは3連服って言って1着2着3着のコンビネーションで買う、
うん、
4連服っていうのは1着2着3着4着
ってこと
で、まあないけどね、この馬券4連服ってわけはないけども、確かにね、
4連服まで作ったらすごいことになる。
確かに。あと、あのワイドが4着までなら当たってたとかよくあるね。
よくある。
ワイドは1着3着の1着2着3着の中の2頭を選べっていうやつだけど、
うん、
ね。そうそう、
4着まで
広げたらいっぱい入ってくる、
いっぱい入ってくるから、
ね、まあ、あの多分全部3倍とかしか使わないような馬券になるかなと思いますけど。
そうだよね。
なるほどね。競馬ジャンキーの名言ね。
ジャンキーの名言か、
まあ、何かね。
でもさ、実際に聞いたって書いてくれてるけど、
うん、
あんまり最近行ってないもんね。
行かないね、
競馬場自体に。
あ、行かないね、あんまりね。
高校生の時行ってたら。
そうだよね、犯罪ですよね。犯罪ですよ、ね、
ですよ。
まあ、もう10年経ってますけど、うん、あれの時効が10年だといいですね。
ああ、そうですね。もう大丈夫。
はい。
うん、なんかある？
俺は、あの、ウィンズで、
うん、
前は大学生の時とか、買ってたけど、その時は、よく、競馬新聞広げてる おじさんに、うん、俺、何を見ないで行く時があったから、
うん、
すいません、ちょっと、見せてもらっていいですかって言って、
うんうんうん、
見て、うん、あ、何番何番買おうって思ってて、うん、その時におっさんとかに、
うん、
あの、こう、兄ちゃん何買うのみたいなこと言われて、うん、いやまあここのレースだとこれですかねとかって話をしてたら、
うん、
いやでもね兄ちゃん最終レースは高橋亮だよって
言われ
て、高橋亮ってジョッキーがいるんだけど、
うん、いるいるいる、
え、なんでですか、うん、経験って言われ
て、経験あんのか
わかんないけど、うん、そのおっさんが、
うん、
多分最終レースの高橋亮で当たりまくってんだと思う。
自分の経験上、うん、最終レースはもう高橋亮
な、あのだ競馬ジャンキーというか、
うん、
競馬好きの人は自分の中で、
あ、
ま
あ、あるよね、そういうジンクスとか、
今まで
の経験上、
そう、
なんだ、なんとかの調教師のところの、なんとかの馬に誰が乗れば絶対
勝つ。
とか、
うん、藤沢厩舎で大気の馬に岡部が乗った新馬戦は勝つっていう。
とかね。
まあもう一番人気だけどね、うん。まずその段階で。
ね、あるよね、そういう。
あるある。
うん、
そういう中でいくと、うん、リンドシェーバー3区はダートで走ってたんだけど、うん、リンドシェーバーの前のレースが長かった時に、うん、距離が劇的に短くなった時は買いだねとか、俺の中ではある。
なんかね、そういうのあるかもね。
あと俺の中で最終レースは、うん、田中勝春。
そうなんだ。
台湾に乗った勝春は勝つっていうね。
台湾なんだ。
俺の中でなんかこ
うある。
あとはあれじゃない。あの福島中京の中立じゃない。
ああ、そうね。それはね。
うん、中立エジさんはね、もう、うん、ローカルに行った時の中立の信頼感は
信頼感すごいよ、ね。
半端ないよ。うん、本当に、
ね、本当に
豊かどころの日じゃないもん正直
もう最近の豊かどころじゃないですよね全然ね
誰がない乗っても中立を買うね、
うん
うん、
それは確かに言えてるかも
あるね、
うん、もうねそうだよね、う
ん、まああんまちょっと競馬ジャンキーのね名言にはなってないんですけど
名言って何なんだろうね俺なんだろうなんか全然違うんだけど、うん、あれだよね有名なの C がさ
はいはい、
うるせえよって観客に言ったやつ知ってる
しょうが
知らない
いつのレース
なんかあれだなウォッカで買ってダービー
はいはいはい
違うなうんとあれだディープスカイの時だ
あ翌年ね
そうそうそう、はいはい、翌年だから2連続して、はいはい、ディープスカイが勝ったダービーで、
うん、
勝った後にさ競馬場のターフの上で勝利ジョッキーインタビュー
あ、はいはい、
あれターフの上でやってんの
勝利ジョッキーインタビューは違う違うあの控え室前でしょ
あそれじゃなくて
検量室
もあテレビバージョンじゃなくて本当に競馬場の見る皆さんのために、
はいはいはいはい、ウィナーズサークルの脇のところで
そうやるじゃん、
はい
あれでなんかね普通に喋ってて、
うん、
あの高い素敵な声で、ね、ええー、なところですけどみたいなこと言ってたんだけど
そんなじゃない
まあ俺が似ないのはしょうがないけど、はい、なんか素敵な感じで答えてたんだけど多分なんかすっげえヤジ言われたんだよそしたらなんかだんだん表情が変わってきてさ、
うん、
で普通にインタビュアーがすごい丁寧にこうやって聞いてんだけど、うん、いきなりお前うっせえよことを、
うん
いきなり行ったのが有名で
へえ
YouTube とかにも
本当
上がってるから聞いてみてください
素敵だね、
うん、うるせえよおいって
C さんね C さんよくなりましたね
そうっすね
昔はね、うん、石のサンデーに乗ってた頃から考えると、
うん、ああそうだ
ね随分よくなりましたね
石のサンデー以来 G1 勝ってなかったんだ
ねずっとね、うん、勝ってなかった
よ
ね
最近はもう一応
あもうもう
有力ジョッキー、
うん、トップジョッキーでしょ
そうだねあんま乗らないんだけどね
あそうなんだ
なんかあんまりなんて言うんだろうエージェントとかの、
うん、
あるじゃん最近そのエージェントっていうその騎手たちのその馬を回してくれる人
仲介する人ね
そうそうそう、うん、そのなんかグループに入ってない
のかあ、うん、あそうそうなんかあの藤田真嗣とか松永美京とかみたいにそういうのに入ってた人たちと、
う
ん
う
ん、
そうそう
そうじゃない人がいるんだよね
そういうなんかなんて言うのエージェントって複数の騎手をお世話してて、
うん、
でも一人のエージェントでいっぱいの騎手をお世話している場合その一人の騎手が乗れない場合そのエージェントが持ってる他の騎手に馬を回したいというのがあるんだけど、
はいはいはい
うん、結構一匹狼的なところがあるのかなだからそんなに馬にガンガン乗る方ではない
あそうだね、
うん、
あそういう意味ではだからさっき出たあの中立なんかは調教とかいっぱい乗って
そうだ、ね、
調教師さんに可愛がられて乗せてもらうってパターン多いよね
しかも人があんまり有力騎手が集まらない
そうローカル
に競馬で有力馬に
そうでもローカルで100勝するのと中央で30勝しかしないんだったら、うん、中央っていうかセンターで、
うん、ローカルで
100勝ローカルで100勝した方が、うん、あのだってトップジョッキーとしてはやっぱ100勝っていうのは一個の目安だから、
うん、
年間で、
うん
うん、重賞も何個か勝って100勝してる方が、うん、G11 個しか勝ってない50勝よりもはるかに評価は高いよね、
うんうんいい
乗りくらも多いし
そうだねだからもうあの人すごいよね、
うん、営業がうまいっていうと聞こえは悪いかもしれないけど
そうそうその通り、
ね、
いや重要だと思うよ、う
んね、乗れなきゃ腕も上がんないし ね、
うんうん、
G1 とかも出るチャンスがなくなっちゃうからね、うん、まあ中田でも最近 G1 は乗ってないし勝ってないけどね
そうか俺あそうだ全然違う話していい、
うん、
なんか昔の今の勝負服と昔の勝負服全然違って、
うん、
なんか昔はそうダボっとしてたでしょ、うん、でも最近
ピチッと
してピチッとしてんじゃんまあ抵抗とかあるらしいけど
サッカーイタリア代表みたいな
あそうそうそうそう
カッパみたいなの
そうそうそう
でピタピタ
この前さ菱アマゾンについてさ
あ、はいはいはい、
話したじゃん、
うん、
菱アマゾンに乗ってる頃の中田定時の服が、うん、そのすっげえダボダボ
そうだね
それ思い出しちゃった
よ。あのなんか上にトレーナー着てるみたいですよ、ね、
そ
う
そうそうそう、そんな感じなんだよ。しかもさ風が吹くじゃん、その馬の上に乗ってるとすごいんだよ ね。
今から考えると相当邪魔だよね、あれね。
そうで、みんな小柄な方たちが多い中、うん、上がボーンってさ今見ると面白いな。
面白い、
うん、まあいいや、ごめんね、関係の話しちゃって、うん、
ですね、
うん、
ロングチさんすいません、あんまりあの競馬ジャンキーの名言に行けなかったんですけど、 そんなこともありますということで、
うん、そうだね、
すいません、僕らの名言ということで、はい、聞いていただければと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、
はい、
どうぞ。
はい、名前がないの、
あるある、
あ、読んでて、はいはいはいはい、こんにちは、いつも楽しみにしながら拝聴させてもらってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。アスールさん、
ありがとうございます。
いただいてます。はい、競馬語りということで、自分はほとんど競馬は見ないド素人なのですが、そんな人向けにこうやって見ると競馬面白いよみたいなのがあれば語っていただきたいです。はい、ということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こうやって見ると面白いよっていうのは、う、多分その
いろいろあるけどね、
いろいろあるけど、単発で見るにはやっぱりレースの面白さになると思うので、
う
んうん、最初に一頭決めて、
う
ん、その馬がどんなレースするのかを見てるとか ね、
そうだね、一つの馬に注目してみると面白いかもしれないね、うんうん、でもなんつうんだろうな、最近なんかね変なレースあるけどね。
え
この前の菊花賞とか あんまり面白くなかった。
あ、そうね、
まあ、あれはあれで一つの競馬の展開としてありなんだけど、うん、もっとなんか本当にガチで実力
あ、まあ、だからダイワスカーレットとウォッカみたいに花差接戦とか、
まあでもあれもあれで競馬なんだけどね。
まあね、
この前の、この前ので、
はい、うん、だからこれ配信後だと何があるかな、うん、まあ、ジャパンカップとかは外国の馬も来るので、うん、馴染みのない馬が入ってきても初めて見るんだったら全然いいと思うので、
そうだ、ね、
うん、なんかしかも結構強い馬とか来てくれればそれも楽しいと思いますし、うんうん、あとはなんだろうね、有馬記念とかだといい勝負になるのかな。あんまなんないか、年末だしな、みんな疲れてるからな、
ね、難しいよ。でも俺思うのは、競馬のすごいところってさ、まあレースもちろんだけど、レースがそうなんだけど、うん、なんで面白いかって、なんていうの、生き物だしね、やっぱり、まあ、分かんないところもあるし、あと戦法によってさ、あれだけ変わってくるっていう、
うん、
みんな同じ 1600m だったら1600m 走ってるわけだけど、それに最初に逃げる馬と最初に控えて追い込みで攻める馬で、最後にあれだけ伸び足が違ったりするわけじゃん、うん、しかもまあ展開のあやで逃げ馬なのに最後までスタミナが残っちゃったりしたりとか、うん、そういう展開によってあんだけ変わってくるのが面白いんじゃないかなと思う、まあ
ね、それは多分その後の話かもね、
後かな、後か、
見てこの馬こんなレースするんだみたいな、だんだん分かってきて、うんうん、
でもさ、最初に漠然と見ててもさ、後ろからグワーッと馬が出てきたらさ、
まあね、うん、面白いからね、
すごいんじゃない、うん、でそういうのがあると、今度の競馬のレース見た時は、じゃあちょっと後ろ控えてる馬注目してみようかな、うん、それね、まあなんていうの、みんな伸びてくるわけでもないしね、
うんうん、後方ままって書かれる、
そうそうそうそう、そうよくあるよね、うん、競馬雑誌の結果の欄とか、
そうそう、
先行抜け出しとかはいいんだけど、後方
まま、ままって競馬新聞とかにも出てるけど、うん、スタートした直後からのポジションが4つぐらい書いてあるじゃん。あれで18頭だけで、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、18、 そのなんかなんとかポイントみたいなの通って、ね、うん、で1でまた第2ポイント通って、で1111で1着とか、まあ、4着とか
経過がね、そう書いてある
んだけど、18着後方ままっつら後方ままだろうさ
とかね、
ね、
うん、
とかね、はい、ありますけどね、うん、あとはあの競馬は、
うん、
長く見ると楽しい多分ものなんですよ。
あ、ある生き物だからね、子供たちが
頑張ったりとか、だから今とかも、うん、そのお母さんの馬に、うん、勝たせてもらったりとかしてた馬は、の子供とかはやっぱ買いたくなっちゃうんだよね。俺もランホザドリームの今子供が出てるからもういつも買っちゃうんだよね、買いに行くと。
そうだね、
出てると、
なんつうんだろうね、血の物語って
。そうだね、まあそうだね、ブラッドスポーツなので、うん、競馬っていうのは。
そ
う
そ
う、
まさにその通りだよね、うん、
そうそう、で、うん、だんだん見ていくうちに、まあ、どっちにはまるか、うん、レースにはまるか人にはまるかとかいろいろあると思うんですけど、うん、血統にはまったりすると、うん、まあ、競馬ゲームとかでねやると血統からはまる人は多いと思うんですけど、うん、そうするともう血統表見てるだけで飽きなくなっちゃうんですよね。
そうっすね、血統は深いよ、うん、
ああこのままノーザンダンサーの 4×3 か、奇跡の欠落だしなーみたいな、
ね、ありましたね。
意味が分かんないですよ多分ね、うん、普通の人が聞いてもね、うん、何が奇跡なんですかみたいな 18.75% そうそうそう、うん、そうですよ。
まあなんていうの、同じ祖先が、祖先っていうかね、3代前と4代前にいると、
そう
すごいいい感じのその馬の影響が出るみたいなのがあるんだけど、まあそれが絶対でもないしね。
二人スキーの 3×4 にミスター、うん、ミスタープロスペクターの 3×4 もついてるみたいなと、それすげえのかどうかよく分かんねえよ。
そう、そこら辺も深いんだよ。でもなんつうんだろう、やっぱりなんつうんだ、生き物だから、その先祖が同じのが被ってると、そのね、虚弱体質になりやすかったりとか、
そうそうそうそう、
だから全く先祖が被ってない馬の方がね、体質的には強かったりするんだけど、
そう、でも遡ってったら結局3頭から生まれてるから
同じだったり、ね、絶対被るんだけどね。
そう、
しかも、ね、そうそう、その血統のね、その影響が必ずしも出るわけじゃないですか、もちろんね、覚醒遺伝とかも。
そうそうそう、だからあのすごいなんかこうスピード血統だったのにスタミナの馬が生まれちゃったりとかすることもあるからね。どこで何がくっついたのか分かんないからね。
そこら辺も面白いところだったりするからね。そう、
天皇賞目指してる馬作んのにさ、ゲームでさ、うん、なんかさ、
ジ
ョークにつけてんのにさ、
う
ん、勝ったのがさ、マイルチャンピオンシップだったり、俺これいっぱい持ってるよみたいなさ。
そうだよね。なんかゲームだとそこら辺の楽しみもあるよね。もう絶対こいつは天皇賞春勝たせるんだ的な配合をしたのに。
そう
っていうのはあるかも。
そうですよ、うん、母の父スーパークリーク、うん、父グリーングラス的な、いや、そんな いないけど、そんなんいないけど、うん、的な勢いで作ったりとかしても、も
うそれで最悪なのはさ、そういう風に作ってちゃんと長距離の適性を持ってるのにダートバ
とか、そうそうそうそう一番困るよね、
長距離のダートってないから
困るんですよ。クラシックダートぐらいから困るんですよ。
そうそうそう、2500ぐらいしかないもん。
だったらもう芝に適性ないけど芝出した方が勝ったりするんだよ、うん、スタミナだけで押し切る
そうだよね。
そうなんですよ。
悲しい結末になっちゃうこともある
よね。ほんとね、競馬ゲームで長距離のダート馬ほど扱いに困る人はいないよね
ないよね。今最近2000ぐらいだもんね。
そうだね、多分日本だとブリーダーズあのゴールドカップが2300っていうのはあるけど、
そんぐらい。
東海ステークスも下がっちゃったし、
東海も下がっちゃった、
ね、下がっちゃったので、ないですね。あと昔は東京大賞典が 2800m だったから、
あ
と28っていうのがあったんだけど、
ね、うん、今2000でしょ。
だから
そうなんだよね。
ないです。世界でも
やっぱ
長距離ってあんまり流行ってないから、
そうそうそうそう、最近ね。だから天皇賞春とか菊花賞っていうのはね、
そう
結構
あんまりね、うん、だから外国でもアイルランドセントレジャーとか
2800
とか、うん、あとはその4000とか、あ、3200、うん、メルボルもそうだね。メルボルは日本の馬買ってるもんね、
うん、
そう
なん
だ。カドラン賞の4000とかさ、ロイヤルオークとかの3100みたいな、ね、長距離のレースが俺は好きなので、
うん、
出したい子をいっぱい作るんだけどなかなかね、勝っても評価上がんなかったりするし、
そういうのも面白いですね、うんうん、だからなんて言うんだろうな、ハマっていっていけると抜けれなくなるぐらい深いので、
そうですね。なので、うん、ちょっと競馬見てみて面白そうだなと思ったら、うん、競馬ゲームをやるのが多分
いいかもね、
うん、見方も変わってくると思うし、
機種とかも勝手に覚えてく
るから、そう、ね、ちょっと名前違う人とかもいるけど、うん、あの、ね、藤島新一が藤田新一だったり、藤田新一が藤島新一だったりするけど、そうそう、ウィニングレモン、
逆逆
ウィニングポストだと、そうそうそう、
全てが間違って
る、ね、
ウィニングレモン言っちゃってまあいいや、
まあ、僕たちのおすすめはウィニングポスト、
ね、そうだね、
ですね、
うん、やっぱそういう血統のドラマとかが楽しく味わえるから
、ね、もしあの歴史、競馬の歴史も学びたいんだと、ウィニングポスト7は一応ね、うんうん、その1983年からのずっと連綿とした今までの歴史を全部やってくれるので、
そうだね、
いいかもなとは思いますね。
そうすると興味を持った馬調べたりするとさ、
うん、
さらにその馬のドラマがあったりするからさ、
そうそうそう、逸話がね、
うん、
そう、面白いです
よね、面白いよね、
うん、で買っちゃいけないのはウィニングポストワールドですから、それだけは気をつけてください
それだけはダメ、
本当にダメですから、
あれ全てが中途半端、
本当にダメですから、
なんか
お願いします。
浅く広くやっちゃったんだけど、
浅く広くやった結果、ま
あ、中途半端になった、
うんうん、なんかもうゴミだったフリスビーにして投げてもいいよ俺、あれ、
あ、本当に、あ、投げた、
あるけどさ、
投げちゃおうか、
本当だよ、いらないよ、
投げちゃい、投げちゃ
い、でもゲームは割らないから俺
本当
ゲームは大事にする
本当、はい、大事に保管して、
大事に保管してます、はい、起動はあんまりしてます、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、続きまして、
はい、百里ドゥさん、
ありがとうございます、
ありがとうございます、 はじめまして。はじめまして。
はじめまして、
いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
よもやまゲーム語りは最も好きなポッドキャストの一つです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さて、競馬に関してですが、素人としてこんな経験があります。92年か93年のことですが、会社の同僚と連れ立って秋の天皇賞を見に行ったことがありました。
お、
いいですね。当時は都内に住んでいましたが、良い席を得るために電車のない時間帯から車に乗り合わせて府中へと向かいました。おかげでしっかりとした席を確保でき、眠いながらも朝からメインレースに向けてテンション上げながら観戦してます。すごいね。気合入ってんね。
気合入ってますね。
天皇賞の前の前の出走が終わった頃、混み具合を考えて早めに馬券を買っておこうと席を立ちました。
はい。
はい、先輩や同期も便乗して購入をお願いされて、まあ買うことは無事終えられたのですが、
はい、
その時、すでに席に戻ろうとしても戻ることができなくなってい
たん
です。ああ、そうかもね。やっぱ天皇賞とか G1 の時はね。
そうだね。
当時はまだバブルの名残もあり、
はい、
宣伝の効果もあって若者も大勢詰めかける時代でした。うん、確か当日の発表では15万人だった。
はいはいはいはいはい、はい、なるほどね。
F1、 あ、鈴鹿 F1 当日ですら15万人は難しいのに。
はい、
確かにね。そんな感じ。それで結局は席にたどり着かなくても、せめて肉眼で馬場だけでも、
はい、
という願いすら届かずっていうか、体の向きを変えることすらおぼつかず、結局天皇賞は馬券売り場のモニターで見たんだ。
府中にいるのにね。
深夜から頑張ったのに、うん、深夜からの努力は全く意味を感じなしませんでした。はい。だって優勝馬はもうこれっぽっちも覚えてません。そうっすか。
なるほどね。
はい。
残念。残念。
残念。まあでもね、最近でも減ってきてるんですよ、入場者数が。そうですね。
ちなみにですね、92年か93年ってことは、92年はレッツゴーターキン、93年はヤマニンゼファーなので、もし覚えていてもですね、あんまりっていう。ただレッツゴーターキンのこの時の鬼足は半端ないので、大崎翔一の一世一代の大足だから。すごいよ。ターゴワイスサンクっていうね、全然人気のないお父さんから生まれたレッツゴーターキンがですね、鬼足で最後差し切るんですよ。
レッツゴーターキンってだってこれしか買ってないんじゃないの。
そうです。一世一代の、
ああやっぱり
大足ですね。
あるんだよね、そういう
の。あるんですよ。
うん、
でこの前年が、うん、91年がマックイーンが一着膠着だから、
うんうん、あ、はいはいはいはい、
なので、うん、ちょっとこの辺からですね、バタバタと、う
ん、プレクラスに
プレクラスにかかってしまう、
うん、
枝くんです、うん、枝さんですよ、
うん、はい、枝さん、
枝さんです。
そう、その通り。
で、
うん、
翌年大崎翔一でしょ、
うん、
でその翌年ヤマニンゼファー柴田義富でしょ、
あ、は
し、ね、石庭竜王との一騎打ちを制してゼファーが勝つ、
竜王とね、でも
そう
勝つ
は
るね。
で、うん、その翌年は、
うん、
あれですよ、ネイハイシーザーですから。
そうだよね。
快速ネイハイシーザーですから。
ここら辺すごいね。
もうすごいよ。
天皇賞秋なのにさ、
うん、
なんか微妙。
微妙だね。
微妙。
微妙だって勝ってるジョッキおかしいもん。枝、
うん、
大崎、うん、吉富、塩村ですから。
うん、勝美どこ行ったんだ。
でもネイハイシーザーは毎日王冠レコード出して、
うん、
一躍トップに上がっていって、
うん、
その天皇賞秋で勝って消えるっていう。
うん
う
ん、消えたじゃん。
でもスピードのあるね、テスコボーイ系の多分血統だった気がするんだけど、あれって
忘れちゃった。ネーハイね、
ネーハイ多分赤と黄色っぽい勝負服だったんだよね、うん、確かね。
ネーハイってあれでしょ、なんかあんま走りすぎると調子落ちてくるタイプで、まだちょうどハマったんだね。
そう、うん、まだその今と違って、うん、昔はそういう競馬医療みたいのもね、まだそこまで
少な
かったから、
ね、
結構今だと簡単に治るような病気だったりとかでもすぐ引退させられちゃったりとかね、うん、してたんで、もしかしたら今走ったらもっと強かった馬とかいたかもしれないけど、
それはあるね。調教技術もさ全然違ったから
ね。年配、
うん、
なんか本当毎日王冠から天秋だと、
う
ん、多分中3週ぐらいしかないので、
ね、
結構ギリギリだったと思うんだけど、うん、その中で一世一代の走りをして天皇賞勝って、うん、まあ、うん、やっぱ G1 勝つっていうのは相当なことだから、
そうだね、
いっぱい勝ってる馬も実力あるんだけど、
そりゃそうだ、
一発勝って全て使い果たして
でもいいんだよも
う、うん、
一発勝てば、ね、
そうだってやっぱこうやって話題出てくるわけだから
年配はね、
うん、
そうだね。
だって年配の2着なんか覚えてないもん俺。
覚えてない、うん、あれだな、年配の前って誰だったんだっけ。
ゼファ
ー。あ、じゃああれだよ、2着あれだよ、そのゼファーの2着さっき出てきた、
あ、石庭竜王 2年連続2着か。
違ったっけ。
いや
石庭だった気がする。
そうかも、
勝春が2年連続だとか言ってた気がする。
ああ、そうかもね、
うん、
そう。でもだからその年はネハシーザー良かったから、
うん、
うん、結構ね
関手龍好きだったな、
うん、あテスコボーイじゃなくて桜投稿の子供だった、うん、だ丸善好きですね。
ああそうですね、う
ん、母の父がテスコボーイでしたね。あ、はい、ネイハイテスコなので、はいはい、
そう
っ
すか。
まあ、この話してもね、うん、競馬好きしか血統の話は分からないので、
うん、そうなんだ。でもやっぱ当時は混んでたんだね。
ああそうだね、
うん、まあ今も混んでるんだろうけど。
あでもね、うん、俺大体最初に買っちゃうんだよ行ったら。
ああはいはいはい、
メインレースの馬券
は、はいはいはい、だから
もう決まってるから、うん、全然パドックとか見ないので。
そうなんだね、
うん、だからあれだけど、うん、私もそうこのハクリドゥさんがおっしゃってる通りですね、うんうん、途中で買いに行くと、うん、別にメインじゃなくても混んでる、うん、G1 の日とかは、うん、すごいもん。
戻れない。
小池徹平くんがね、うん、あのなんかいた時の安田記念とかね、女の人ばっかでね、馬券買わない人たちいっぱいいたからね。
そうなんだ、
なんだよとか思いながら。
まあでも最近増えてきたでしょ女性の方。
ああ多いですよね。
それは素晴らしいよね。うん、競馬場も綺麗になったし、
ね。そうそうそう。うん、多分滝豊が出てくる前っていうのが、
そうだね。
とかその豊かオグリキャップっていうのがやっぱ一個の分岐点で、
うん、
辺から若い人が来るようになったみたいな話が出てたりしたみたいなので、
うんうんうん、
そうですね。
確かに。
なので92年93年、うん、どちらかであれば、うん、レッツゴータイキンかヤマリンゼファーとかなので、うん、もしあれだったら YouTube か何かでレースを見るというのもありかもしれないです ね。その時実はどんなレースがあったのかっていうの
せっかくね、
うん、結構名勝負なので、うん、ゼファーと関帝龍なんて本当にいい勝負だったし、レッツゴータイキンも大味だったと思うんで、
でもなんか記憶に残ってないぐらい。
そうそうそう見てたって言ってもモニターだからね。
あそうかそうか、
そうそう、うん、もう一度見るのもいいかもしれません。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
続きまして、
はい、
はい、続きまして、どうぞ。
シンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最近は馬券を買っていませんが、バイトしているとき、競馬好きな人がたくさんいて、流行ってました。
う
ん、そんな中で、初めて買わせてくれたバブルガムフェローという馬が好きでした。
お
ー、そうですね。
バブルね。
あと、はい、菱アマゾンも好きでしたね。
お、
古くてすいませんでした。全然。
いえいえ。
はい。追伸、ちなみに、私は弓道部でしたし、リジー・ミズミジー好きです。そうなんだ。いいっすよね。
弓道いいですよね。あれですかね。
あ、そうじゃん、すごいね。
弓道、
そうですね。
リジー・ミズミジー。
すごいっすね。
はい。
弓
道、小笠原流ですかね。僕はあの上から上げるタイプだったんですけど、まあ、その話
はいろいろあるんだよね。
弓道も一応流派が違ったりして、うん、第三に入るときに下から上げるか上から第三に入る。まあいいです。
下からのがかっこよくね。
下からのがかっこいいんだけど、うん、まあそうです、
ね。まあいいや。はい。
だからちょっとね、肘がはまいや。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
バブルガンフェロー。
うん、バブルガンフェ
ロー。カミカミですけどね。バブバブバブ。
藤沢さんのね。
そうですね。
うん、
岡部さん。
岡部藤沢じゃないですか。
岡部藤沢ラインですね、うん。バブルガンフェローね。
バブルガンフェロー。あれはもう。
サンデーの。
そうですね。3歳で。
はい。
天皇賞。
勝ち。
うん。
そうですね。
3歳、まだあの頃4歳。
あの頃4歳って言ってましたけどね、うん。前年の朝日杯を勝って、
うん、
で翌年はあの、ジェニュインとかと、
うん、
アニョ
ーアニョーに受けちゃった、ごめんごめん、
アニョーハセヨ、
はい、はい、いいっすよ、
はい、ジェニュインとかの世代ですよね、
うん、そうそうそうそうそう、はい、
で皐月賞とか目指すのかと思ったら、
うん、
故障して、
うん、
出れなくて春、
うん、
で秋復帰してきて菊花賞目指すのかと思ったら天皇賞目指して、
そうだね、藤沢さんが菊花賞よりやっぱ 2000m で小馬も集まってくる天皇賞が一番重要だと考えてるらしいのでね、
はい、
うん、勝っちゃったね。
そうですね。
すごいよね。それまでにさ、今でいう3歳がさ、
うん、
天皇賞勝つって。
まあ出ないからね、うん、まず。
だよね。
うん、
だからこっから結構流れ変わってきたんじゃないの。
まあ藤沢さんの馬ばっかだけどね。天皇賞目指してんのがね、大体ね。
でも最近よく出してくる
し。まあ多いね、
うん。
やっぱその3000っていうのに、さっきも言ったけど、合わない血統の馬っていうか、
うん、いるからね。
いるから。
まあ、であれば何が何でも菊花賞ってわけでもないし、ね、
そう、チャンスがあるんだったら2000の天皇賞目指した方が、
うん、
まだもしかしたらチャンスはあるかもしれないっていう
ね、
感じにはなりますよね、うんうん、
まあでも俺確かにね、菊花賞勝つより天皇賞秋をもし勝てた方が、
うん、
全然ね、そのすごいと思うけどね。
ああ、
そうでもない、
俺は
まあ好きだろう、
長距離至上主義者だから。菊花賞、天皇賞、春、
うん、
アイルランドセントレジャーとか勝ってる馬が最強だ、
はいはい、
最強だ。
まあそれはそれですごいことだと思うけど、でもなんつうの、2000ってのが素敵な距離じゃない、
そうそうそう、いいんですよね、ちょうどあの1006とかマイルまでの馬とクラシックまでの馬が幅広く出てこれる、
ね、そうそうそうそう、いけるからさ、
うん、
いやだから結構さ、有馬記念とかグランプリって言われるけど、結構ね、最強レース、最強の馬を決めるレースとしてはメンバー揃えばいいんじゃないかな。
そうだね、うん、さっきのヤマニンゼファーなんかも、
うん、
本当はマイルが得意な馬だったけど、
うん、
出てきた
とかね、
うん、
とか言っときつつ変な馬勝ってんだね。
何か
天皇賞秋。
あ、そうそうそう。
さっき見た
けど。あ、でもだから、それだけ馬が集まってきちゃうと、意識する馬が多すぎて、
結構
その、ね、そう、劣後とかそうなんだけど、うん、本当にみんなが牽制し合ってて、うん、もうぶち抜いてくっていう、自分のレースに徹してぶち抜いてくっていう。
レッツゴーの時ってさ、
はい、
誰がいたの？
誰がいたんだろうな。多分ね、一番人気はね、うん、他の馬、全然他の馬なんですよ。ちょっと待ってくださいね、見ておきます。
すいませんね、なんか流れが変な方に行って天皇賞に来ちゃったけど。
いやいやいや、バブルガンフェローがね。
そうだね、うん、でもバブルっつったらその2個でしょ。
そうですね、
うん、
4、5番になってもう結構 ね、 いい子出してましたよね、
うん、
あ、
何、
東海帝王だ。
あ、マジで。あ、そうか、レッツゴーターキン、すごいじゃん。なに、それ復帰明けとか。
そうだね、
怪我骨折からの。
そうそうそう。あ、なるほど。今ちょっとあの見ていたんですけれども、うん、東海帝王やナイスネイチャーとかが人気で、
あ、ナイスも
レッツゴーターキンは単勝11番人気。
あは。
で、これね、
うん、
多分聞いたらレース展開が分かると思うんだけど、うん、出走馬の中にダイタクヘリオスとメジロパーマーがいた。
うん、
もう死ぬよね、前の馬。うん、
前の馬ね。だから、足が炸裂
した。多分、ダイタクヘリオスは、いつもの口を開けて、上を向いたフォームで走り出し、メジロパーマーは、火がついちゃって、ニトがアホみたいなペースで走って、東海帝王前目前目だから、乗っかっちゃって、足がもうなくなった時に。
そうか、そうか。
だ、その外から、レッツゴーターキームービースター、ヤマニングローバルが一気に来たっていうから、もう本当に後ろの馬に強い、にちょうどいい展開だったんだ。
ね、うう展開だったんだね。
前が死んで潰れて、
大外から、
そう。だって、レッツゴータキムービースターなんて本当に、末脚の馬だから。
そうか、そうか。まあ、そういう展開だったんだね。
うん、
まあ、そういうのもありか。
そうだね。
実力馬が、まあ、実力馬っていうかね、前に。
やっぱ展開のあやっていう、さっきのね。うん。でも、やっぱり勝つ馬っていうのは、実力があって勝ってるんだよね。
まあね。
G1 っていうのは。
その運も実力のうちってやつだ
し。だって、出てこれない馬もいっぱいいるわけだから、G1 なんて。
結局ね。出れてる時点で、まあ、すごい、
すごいんだ
よね。うん。
人気もあるだろうしね。
ちなみにバブルガムフェローの子供たち
は
めっちゃダートバーが多いですね、
はい、あのねサンデーの孫ってダートバー多いよね。
ああやっぱ出ちゃうのか
な。林剛とかもそうだけど、
うん、
藤井奇跡も芝の馬出してたけど意外とダート出してたりするし、最近の地方のレースとかだって林剛サンクとさ、うん、若尾ライデンサンクとさみたいな、なんかそんなノリのレースとか見たりするしさ、
うん、おじいちゃん出ちゃうんじゃない。
そうかもね。サンデー自身があんまり芝に実績あるとは思えないからね。
そっかそっか、面白い。そこら辺もまた面白いところだ
ね。そうですね。まあ、あの、今話出ましたけど、サンデーサイレンスもね、
うん、
サンデーサイレンスって本当は日本に来るような成績の馬じゃないんですよ。
うん、
その米国2冠を取って、ケンタッキーダービー取って、プリークネス取って、
うん、
最後は負けたのかな、
うん、だと。
あの、イージーゴアに負けるんですけど、
うん、
で、その年のブリーダーズカップに勝って引退するんですよ。なので、全然日本に来てはいけないような馬なんですけど、血統的にそのアメリカの主流血統ではないということで評価が低くて、省かれてしまったので、日本で変えた、
うんうん。そうだね。
で、これもそのライバルのイージーゴアとのですね、マッチレースというのがありましてですね。
うんうん、
もう素敵なお話がきっとあるんです、そこには。イージーゴア生まれた瞬間から筋肉質だったっていう伝説があるんですけど。
そう。そんなのあるの？
あの、オーナーさんがワオって言ったっ
ていう。すごすぎて。
すごすぎて。
ワオ。
子供じゃねえ、ワオ。
ワオって。もうワオでし、ワオという言葉しか出てこないぐらいの
すごさ。ワオホースってだからその言われてたんですよ。ワオホースイージーゴア。対雑草サンデーサレンス。だったんだけど、日本に来て、もう名鉄になってしまったので、今は。ね、もう亡くなりましたけどもね、サンデーサイレンスもね。
そうだね。
あの頃はね、そのサンデーサイレンス、うん、ブライアンズタイム、トニービン、
ね、
だね、うん、が3頭がこう、主流のね、3決闘で。
まあ、それぞれ一応さ、短いながらも、1時代を築いた、
ね。うん、築いた。
まあ、サンデーが
長すぎたけど。サンデーは長すぎたけど。
トニービン1年ぐらいじゃない？
え、ああ、まあ、エアグルーヴたちの時か。
うん、そう、2年ぐらいか。で、ブライアンズタイムも1
位。成田ブライアン。
うん、そうそう。
でも、サンデーが1位だけど、
うん、
2位、3位にやっぱその2頭が入ってくる。ああ、いる感じ
だったよね。
そう、うん、
確かに。
特にそのブランズタイムはヘイルトゥーリンズン系なので、うん、サンデーとちょっと血統がね、
うん、
同じ系統にいるので、
うん、
その後はくっつけてできないんだけど、トニービンは全然別の血統だから、
うん、
だから、母エアグルーヴ父サンデー系みたいなのはね結構いますからね。トニービンもねあれですよ、お話があるんですよ。
トニービン
のですね、うん、オーナーさんはガウチ会長という人なんですけど、
うん、
ペルージャの元サッカーペルージャの会長がトニービンを持ってて、
うんうんうん、
日本に売ったんですよ、
うんうん、
で中田がペルージャン入った時に日本に馬を売って俺はサッカー選手を手に入れたっていうのを言ったんです。
うーん、
そう、 そんな実はペルージャと日本の関わりがあったんです、その頃から。
そうなんだ、
はい、
はいはい、すごい、
ね、って感じですね、
うん、
続きまして、
はい、次はですね、学明さんからいらっしゃ、
いらっしゃい
ました。学明さんがいらっしゃいました。
もう一回やります。
はい、
はい、
続きましては、
はい、
学明さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
学明さんです。
学明さんですね。
学、
本当に、はい、学じゃん。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
通学中に第30回を聞いたのが間違いでした。
はい、30回返信したかいですね。
ね、しちゃったもん、ね、
さあ、お前の罪を数えろ。
はい、はい、オープニングから吹かせていただきました。
ありがとうございま す,
います。高校生なので競馬とかあまり知りませんが、そんな私でも知っているのはディープインパクトです。
あ、
そうですね、すごい盛り上がりだったのは覚えています。これからも楽しみにしています。
ありがとうございま す, います。ディープですよ、
うん、やっぱね、
滝豊ですよ、
うん、
ね、サンデーサイレンスですよ、
うん、池江さんね、
池江先生ですよ、
うん、
金子オーナーですよ。そりゃ走るわな。
そうだね。いやー、でもやっぱ凱旋門賞買ってほしかったな。
まあね、まあいろいろありましたからね、
うん、
あの凱旋門賞も、豊か凱旋門賞合わないね。
うーん、なんなんだろう、
ね、ホワイトマズルからそうですけど。
そうだよね、3着が最高でしょ
う。そうですね、
うん、
その代わりエビナは2着が2回です。
2回、
同期のエビナは2着が2回です。
エルコンか、
エルコンです。しかも両方とも勝者は2頭いたと言われるレースを繰り広げた2頭に乗り、ね、う
ん、両方あれじゃん、二宮さんじゃないの。
あ、そうですね、チームエルコンですね、う
ん、だよね、はい、チームエルコン。そうか、まあね、ディープはすごかったね。
すごかったね、
うん、
ディープの馬券は買ったんですか。
ディープの馬券は買ってないです。
買ってない。
もう俺この頃馬券
買ってない、
うん、
買ってないです、
ね、見て楽しんでたけど、やっぱ強かったね、うん、
最近ね、ディープの子供たちも走ってますけどね。
そうですね、
走り出しましたけどね、
調子いい
よ
ね、うんうん、
結構、まあ、っていうかいい馬をつけてもらってるってい
う
のもあるだろうか ら,、
うん、
だからこの馬たちがどこまで活躍するかですね、
うん、
結局ディープ自身も結構その気性が激しかったりとかする馬だとは思うので、
う、ね、
あの追い込みを見る限りは
サンデー特有の感じあったよね、
うん、天才的な馬だと思うんで、うん、どこまでそれが子供にいってるのか。あとちっちゃいよね、ディープって。
あ、ちっちゃいちっちゃい、超小柄、
うん、うん、だサンデーはちっちゃい子供の方が走るから、
うん、
あのステイゴールドもそうだけど、うんうん、だ孫もちゃんと走ってるので、うん、そういう意味ではディープもいいかなって気はしてるけどね。
俺ディープといえばね、はい、北海道に会いに行ったことがあった。
そうですね、
うん、めっちゃ可愛かったよ。ってだけなんだけど、なんかもうあの頃の
引退してからだよね。
引退してから、引退してから、今北海道にいるわけで、社台に、
社台にいる
んだよね。そうそうそうそう、そこに見に行ってきて15分ぐらいかな、
うん、
みんなの前に出てきてくれるんだけど、すごいおっとりした感じのね、感じになってたよ、もう、う
ん、だからレースであんなにこうなんて爆発的な素足を出すような馬なのに、普段はおとなしいっていう ね,
そんな感じね、
結構レース中もね、うん、あ、レースっていうか現役中もそんな話がね、うん、出てましたけどね、まあディープインパクトといえば、
うん、
有馬記念で2着に向けたレースがあったじゃないですか、
うん、
はい、あのレース僕会心の出来で初クラブいただきましたので。
そうなんだ、
はい、
何なんだろうね、なんで伸びない、なんか
あのですね、ハーツクライを取ったのには理由がありまして、うん、ジョッキールメールさんだったんですよ、ハーツクライは、うん、外国人ジョッキーじゃないですか、
うん、
あの時って、うん、ディープインパクト無敗で3冠を取って、
うん、
で有馬記念を勝つと、うん、無敗の4冠馬になったわけですよ、
はいはい、
そんな出来上がったストーリーを崩すのは、
うんうんうん、
そんなものは知らない外国人ジョッキーだって俺の中でストーリーが勝手に出来上がって。
そうかそうか、そしたら取れちゃったわけね。
ルメールルメールルメールつハツクライ来たハツクライ来たつどうしたつ。
そうか、
でしたね。まあでも翌年ね、ディープまた勝ちましたからね、
有馬
記念。
そうだね、ちゃんと締めて勝ってたからね、は
い、で引退していきましたけれども、
うん、まあ素敵な馬だったね。
なんかでも活躍期間が短かったっていうのはもったいなかったけどね、まあそれだけ大きな、
うん、
そこそディープなインパクトを残すっていう
ね、よくさ、ディープインパクトって名前にしたよね、う
ん、これどっから撮ったのかなと思ってんだけどさ、
これが
映画かな、
祭りだごっこだった
なんでだよ、バカにすんなよ祭りだごっこ。そんなこと言ったら東海帝王だって大概の名前だぞ。
まあでもまあまあまだいいじゃん、祭りだごっこだよ。まあいいけど、有馬記念買っちゃったけど、
有馬記念買ったよ、うん、いいじゃないですか、勝負服も素敵だよ、祭り
だごっこ。素敵、すっげえ素敵だよね、ピンクと
ピンクとね、
グレー、黒か、
黒黒黒、
黒黒黒、
ディケードみたいな。
あ、そうだね、
色合いです、
イメージ的に、
ね、ディケード
めっちゃディケードじゃん。
そうそうそう、
マジであれが縦になっちゃったら、
そうそうそう、
ディケード、
そう、うん、ディケードの顔ですよ。
そうだね、綺麗だね、
綺麗ですよ、
うん、はい、そうか、すごかった ね,
でもディープインパクトは確かに、ね、
ディープのおかげでまた競馬ちょっと盛り返した。
あ、そうだね、
あったよね、
確かに、
うん、集客能力すごかったしね。
やっぱり競馬人気が落ち込んだ時にそういうスーパースターに出てきてもらうっていうの
はね、そうだね、
で、そのだから俺がディープは絶対買わないっていう風にやってたんだけど、うん、それはディープが強いからこそ成り立つものなんで、
まあね、誰かに打ち破ってほしいみたいなね。
そうそう、うん、でずっと外れてて
最後に
そう三冠ずっと外れてて、うん、それがその年の最後だよ、有馬記念で初くらいで取らせていただいたので、あの終始でいくと完全にマイナスですけど
まあね、でもその喜びはもうそれに変えられないものがあったんでしょうね。
はい、
うん、はいはい、ありがとうございました。
続きまして、
はい、テペさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。好きな馬は、
はい、
バランスオブゲームだって。
お
う、で所有者はバランスオブゲームの所有者はダビスタでおなじみの園部さんの
馬です。あ、はいはいはい、
あそうなんだね。初めて競馬場で生でレースを観戦したのがバランスオブゲームが勝った2001年の新潟2歳ステークス、
はい、
すごいの日でした。その時にパドックで良い雰囲気で周回している姿に軽く一目惚れしてしまってからずっと応援するようになりました、
はい、
毎日王冠でファインモーション、中山記念で大和メジャーと G1 馬を破り、そうだったの、うん、俺あんま知らないんだバランスオブゲーム、
うん、
宝塚記念ではあのディープインパクトにあわや勝利かという激走をしました。残念ながら G1 勝利は叶いませんでしたが G2 最多勝記録6勝という記録を作って引退しました。
なるほど、
そうなんだ。引退が決まった日、その一報を聞き数時間魂が抜けたような感じで呆然としてしまいました、
はい、
まあそういうのあるよね。
ある。
俺成田ブライアンが死んだ時超呆然としちゃった、
うん
うん、ちょうど天皇賞秋への最終追い切りのことだったんで、あごめん、ちょうど天皇賞秋での最終追い切りでのことだったんで、はい、ショックは大きかったですね。ちなみにその天皇賞秋は知人と現地で観戦してました。レース終了後、私は知人に勝った馬の2馬身前にはバラゲーがいたはずだったんだよなと言ってしまいました。
はいはいはいはい、
ちなみに引退後は芝馬になり今年3区がデビューしております。そうですね、またそれも楽しみです、
ね、そうですね。
中央ではまだ未勝利ですが地方では初勝利を挙げています、
はい、
いつか父の成し得なかった G1 制覇を夢見て応援していきたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、
まだありますよ。
まだある。
一旦ここまでで話しましょうか。
そうですね。
まだいっぱいいただいてるんで。
ああ、ありがとうございます。
いただいてるんで。バランスオブゲーム。
うん。
はいはい、バランスオブゲームですよ。園部さんの馬です。
うん。
ダビスタ
で。知らなかった、俺。
あ、ほ
ん
と。
うん。
あのね、何色っていうのかな。赤の、あの、早稲田のラグビーの時の赤みたいなやつあるじゃん。
うん、
エンジ色、うん、エンジと黒の縦縞だったか横縞だったかな、
うん、
みたいな確か勝負服だったと思うんですけども、
縦縞横縞になっちゃう感じでしょはい、すいませんね。
はい
はい、分かった。
こら、
はいはい、
バランスオブゲーム父フサイチコンコルド、ね、はい、
あだからゲームバランスゲームとかついてるのね。
うん、あそうそう、
うん、
園部さんですからね。
あ、
うん、主戦騎手は田中勝春。
あそうなの。
あだから、あまあ何でもないです。
何だか、
いや G2 最多勝ね、
G1
勝って、うん、まあ何でもないです。勝春は悪くないよ。勝春悪くないよ。実家は牧場だよ。
そうなんだ、
はい、昔ね実家の馬乗って勝ったんだよ勝春。俺ちょっと嬉しかったんだけど。
それ、
うん、
まあそういうドラマもあり
ありますね。
バランスゲームね、
うん、なるほどね、
うん、
まあそういうのは
あるよね、
一頭、ねうん、思い入れるっていうのはね、
うん
うん、でしかもほら新潟2歳ステークスで一目惚れて、
ね、うん、
結構長く走ってたからバランスオブゲームって、で G2 最多勝作ってたりするぐらい、
うん、
結構活躍もしてる馬だから、
そうだね、
楽しかったでしょうねやっぱりね、うん、そういう
馬がいるとね、
うん、
すごい競馬見てても楽しいよね。
そうだね、
うん、
人気のある馬というかさ、
自分の中で気に入る馬がね、
そう、
うん、
ね、やっぱりいますから ね、
いい
ね、
うん、
ただダビスタって引退したら父馬になれないんですよ、うん、
ああその流れがね、
だから中央でまだ勝ってないのかもしれないので、うん、園部さんが次のダビスタで父馬を作れるようになったらバランスオブゲームを G1 馬作れるかもしれないですね。
そうだよね、うん、そういうのをゲームでやってみるのね。
これでもさ、やだよね、新しいダビスタ作ったらさ、うん、バランスオブゲームが超強いとかさ、
G1 なんか
超馬超馬でさ、うん、超強くなってさ、
はいはい、
何つけても大成功みたいなさお前さ、ひいきだろみたいなね、そうだったら嫌です。
そうなんだ。
園部さんって結構ね、
うん、
ダビスタ作ってでもすぐじゃなくて、うん、結構後なんだと思うんだけど、
うん、
あの馬をですね、
うん、
持ってて、でそれを大体ゲームに紐づいた名前だったりするんですよ、
うん、あやっぱね、
スタープログラマーとかですね、うん、
へ、
うん、
プログラマー、
そうそう、でバランスオブゲームみたいに、
うん、
こうそのなんかゲームとか何かそういうの作るっていうのにくっつけた何か名前をつけてたりしてですね、
うん
うん、結構面白い名前つけるなと思いながら見てはいましたね、うん、 なるほどなるほど、勝負服は本当早稲田のラグビー部のユニフォームを模してるんですね、母校らしいです。はいはい、
あ、そうなんだね、なるほど
ね、だからその色なんだね。
そうかそうか、
うんうんうん、
そういうのがあるんだね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして次、
はい、
まだあるんでちょっと単発でどんどん紹介してい
きます。テペさんの、
はい、
お便り続きです。
はい、
はい、
1997年の第115回天皇賞春、
はい、
桜ローレルとマーベラスサンデーの2頭の壮絶な叩き合いを大外から差し切ったマヨのトップガンに惚れました。
なるほどね、マヨのトップガンですよ、
うん、
カメレオンホース、マヨのトップガン。
何、あ、どこでも行ける
って、
自在
自在の足、勝った G1 全て、
あ、違う、
変な展開ですよ、ね、この時は追い込んだし、
うん、
逃げたし、
すごいよ、ね、
先行したし。
だからさ、田原さんさ、
田原さん、あの、
やっぱあの人
逮捕されてしまいました。
天才系ですか、
ね、はい、もう田原さん本当にあの薬物とかはやめていただきたいと、
ね、
正直真剣に思っております。
すごかったよね、東海帝王を復活させたり、ね、
そう、
うん、
でさ、調教師になってからもうその結構いい馬をやったりとか、その先進的な調教をやったりとか、で漫画の原作書いたりとか
してた
CD 出したりとか、ね、いろいろされてたので、
うん、
もう本当にね、
うん、
大好きだったから、うん、田原さんしかもほら勝った後にかっこいいんだよね、
あ、何、
十字を胸で切って指をパッてあげるのよ。
そうなんだ。
そう、前のトップガンの時とかね、
うん、
あの勝負服もかっこいいでしょ、トップガンって、
うん、かっこいい、
なので
色と緑、
うん、そう、正直富士奇跡とあの同じ、あ、富士奇跡じゃないや、あのマーベラス系の勝負服いつも好きなんだけど、
うん、
で、あ、色合いでいくと富士奇跡の勝負服とかもあんな感じじゃない、
うんうん、
で好きなんだけど、うん、ねえ、やっぱりこうタバーさんが一番似合うと思ってます、あの色合いは。
なんだよそれ、思ってます。
角やん、ごめん。富士奇跡もかっこよかったけど、
角田似合うよ。
そう、似合うけど、
うん、
タバラの方があの色は似合うよ、ああいう色は、うん、
まあね、
うん、かっこいいもん、
まあ、でも、ま、マヤノなんとかって田原のイメージしかないから、
ね、は
い、
確かに他にマヤノの馬あんま見ないし、
ね、うん、いるけどね、そんな、うん、有名なマヤノもないですね、うん、
はい、
そっかそっか、
なるほど、
うん、
マベラサンデーね、
そうね、
桜ローレル、ね、はい、
うん、
マベラサンデーってね、いつもあのババリに出てくるとおしっこすんだよね。
そうなの、
確か、
うん、
あのゲート入る前におしっこじゃーってしてから入る。
でもマベラサンデーで期待されてた割にそんな
だから G1 一勝ですね、
うん、だよね、
塚だけですね、
うん、
宝塚ひねだけ
ですよね。
まあそういったらローレルもそうですけどね、
まあそうか、
はい、
うん、
ノリ
ノリね、
ノリ、僕らもノリ、
はいはい、
調教師は小島太。
まあそのつながりは ね、
ね、うん、はい、
はい、
ありがとうございます。
続きまして、
さらにさらに
2006年第29回帝王賞、
帝王賞、
地方、
地方、
アージュディミツオ、内田博之と金引り武豊のデッドヒートに足びれました。及川悟氏の実況もより
です。ああ、
誰それ。
まあ、すいません、僕もあの中央の実況しか分かんないんで、杉本清とか、ババのババアナとかは知ってるんですけど、ベガはベガでも北斗ベガーって
さんです。ああ、それすごいね。
うん、
はい、そうなんだ。これ、あれだな。実況ね、聞いてみたい。
そうですね。ね、YouTube とかでもしあれば見てみたいですね。ダートですよ。
ダートか。
アジュディミツオ、金引きり。
アジュディミツオ強かった
よね。強かったよね。
まあ、金引きりも金引きりで。まだ豊が乗っていた時代ですね。
金引きりって最近豊が、あ、そうか。
乗ってないよ。
そうだね。
うん。
豊が別な方乗ってますもんね。
そうそうそうそうそう。
なんだっけ、あの馬、うん。
忘れちゃった。
忘れ
ちゃった。あー。何だったっけ、
まあ、いい、あれもローズ一族なんですけど、
ね。そうそうそう。
まあいいです。はい、
バーミリアン。
バーミリアン、バーミリアン。そうですね。はい。
はい。
金引きりとね。金引きりもあれですよ。ディープインパクトと同じ勝負服。
うん、あ、そうだ、ね。
で豊かなので、
うん、
砂のディープみたいな感じの、
あ、
言われてましたね。同期なので。
うん、はい、言われてたよね。
で、金引きり。
戦法が違うけどね。
そうそうそう。
うん、強かった。
先行型ですよね。
うん、そうそうそう。
こっちはね。
そうそうそう。
はい。金引きりでここから怪我して、
そうだね。
とか故障して、下がってったんだけど、また復活して、勝ってってやって、うん、G1 最多勝を持ってるので、金引き
りは。そうだね、はい、今ね。うん。
いや、本当に良かったですね。まあ、豊が乗ってませんけどね、最後ね。
そうなんだよ。
見捨てたんですね。
違うんだよ。なんか復帰した後にさ、うん、武蔵野ステークスとか乗ったらさ、
うん、
11着とかに。
あ、下手だった。
大敗してて、その後に、骨折してたのかな、
うん、
手首とか、
あ、豊かが、
うん、それでジャパンカップダート、
はいはいはい、
また外人さんが勝って、
うん、
それ以来乗ってないんじゃない、
ああ、降ろされたんです、
ね、うん、誰だろう、ルメールです、
だ、出た、ほら、やっぱルメールさん、
しかも
ルメールさんイケメンだしね、
武蔵野ステークス9着だった
けど、まあいいや、
うん、
ルメールさん超イケメン、まあいいや、
うん、はい、
いい人、まあいいや、
いや、まあみんなすごいイケメンが多いですよね、
ペリエはペリエイケメンじゃないよ、
ペリエは可愛い系、
可愛い系、可愛い系ですね、はい、うん、はい、 あ、地方ね、
うん、
あれですよね、まあ、前回もちょっと話が出てましたけど、うん、ライブリマウントとかね、
あ、そうね、はい、ダート馬はすごい拮抗してるよね、
うん、
面白くない、
面白い、
あ、そうそう、前あのさ、
うん、
そういえばあれがありましたよね、先日ジャパン ブリーダーズ、じゃあジャパンカップダートじゃなくて、
うん、
船橋でやったやつ、なんて言ったっ
け、はい、ブリーダーズカップです
ね、あ、そうそうそう、はい、ブリーダーズカップクラシックと、
はい、スプリント、
スプリント、
はい、
あれでクラシック豊か勝っちゃいまして、
え、なんていう馬ですか、
東証ファルコンとかじゃない、スマートファルコンだ、
東証ファルコですよね、しかもそれ言ったらね、すげえ昔の馬ですよね、
すいません、
ね、イケメンホース東証ファルコンですよね、はいはい、
スマートファルコン、
はい、スマートファルコン、
そう、それでなんと4連覇したんだよね、ジャパンブリーダーズカップクラシックを、
え、何、いくら払ってんのそれ、
払って
周りの騎手に
払って、
お前ら中央来たら俺の馬譲ってやるからよってやってんじゃないですか、
あってませんよ
ですか、
うん、それまでバーミリアンで3連勝してて、しかもバーミリアン、
バーミリアンか
そうそうそう、はい、それで今回も4番人気であさり、
ああ、まあスマートファルコンってそんなにね、
うん、
いい馬だとは思うけど、
いい馬だよ、でも G1 勝ったことはなくて、
うん、
そうそう、で、なんか最近あれでしょ、地方のさ、フリー要素っていう馬が、
ああそうそう、フリー要素ね、
そうそう、うん、しかも船橋の所属なので、
うん、あ、じゃあ地元の英雄だ、
そうだから地元で初めて勝てんじゃないかみたいな、今まで地方が勝ってたんだけど、
そう、
ああっていうのをがっつりやってくれました。
ああ空気読めねえな。
やってくれたね。あれを今度地方の G1 でやってほしい。あ、地方じゃねえ。中央の G1 でぜひ。はい。まあいいや。
なるほどね。
うん、そうそうそう。
まあだからそれでいくと、
うん、
地方のそういう英雄と中央の強豪が戦うみたいなのはね、
うん、
結構
それはね、
ダートは多いですからね。
このなんつうの、交流戦ならではのね。
あ、ブックマポーロが行った時なんか地方の馬しか勝ってないからね。
そうだよね。
うん、
面白いとこだよ、ね、
でその前はそれこそライブリー、
うん、
アドマイア菩薩、
うん、
ウィングアローとかね、
アドマイア菩
薩、ノボトゥルーとかね、
あ、あ
ね、
ノボトゥルー短距離系でしょ、
短距離系だけどね、うん、そうそうそう、
ノボジャックノボトゥルー、
ノボジャックノボトゥルーとかね、あの辺みたいな、そういうなんかダートを巡って日本中旅する、うんうん、旅芸人みたいな馬たちがね結構いっぱいいました、いつも同じ顔はする
そうだね、
いつもお前らいるなみたいな、うん、レギュラーメンバーっていう馬がその時ね、うん、しかもいましたからね、
聞いた
から
はい、そうだね、
はい、
はいはい、
本当にお前らいつも仲いいなみたいなさ、
そうか、
感じでしたけどね、
うん、
なるほどなるほど、
はい、
はい、最後ですね、
最後番外編があります、
はい、
番外編まで用意してくれて
番外編
ありがとうございます、2005年9月4日の新潟4レース障害未勝利戦すげえ絶対知らねえ、
テピさん新潟に住んでらっしゃるんですよ、
あ、そうなんだ、
地元ですよね
すごいね、圧倒的一番人気のタイタニアムが最初の、はい、
飛越
で騎手が落馬して空馬になって2周目の最後の直線で逆走してくるレース場内実況の人が前から馬が来ます内側に寄ってください気をつけてくださいと言っていました、ちなみに現地で観戦してまして馬券を見事に当てました、
お、すごい、
ありがとうございます、ありがとうございます、そうなんだ、逆走はなかなか見ない、
逆走なかなか見ない、空馬で一着する馬多いよね、
うん、あるね、
騎手、うん、いないからさ、そうそう
軽くなっちゃって
る、うん、でも、うん、とはいえ勝つってことは実力があるので、
うん、
ジョッキーが今まで何してたんだみたいな話になりますけど、
ね、まあでもまあジョッキー50キロぐらいあるからね、
まあね、
うん、その差はでかいんじゃない、まあでもすごいね、なかなか逆走してくるってい
うのは、まあないね、
障害戦ならではかも、
そうですね、
長いから何周もするから、
ね、うん、何周もするし、うん、コースが複雑だから、
あ、障害って、そうかそうかそうか、
なるほどなるほど、うん、あれですよ、カラウマといえばですね、
うん、
ギャロップダイナーがですね、昔カラウマで一着したことがありますね、
うん、
はい、ギャロップダイナーといえば天皇賞秋ですね、
うん、そうですね、結構あるでしょ、でもカラウマ
一着、あ、まあ一着あるけど、その馬がそのすごくなった例っていうのはあんまりないから、
う
ん、
ああ確かに確かに、うん、うん、そうだ、
ね、まあサイレンスズカみたいにゲートの下くぐるとかになりますけどあの弥生賞でね、
うんうん、
なんでお前そこくぐったみたいなさありますけど、
そうですね、
ギャロップダイナね、
うん、
皇帝シンボリルドルフの天皇賞秋を、
うん、そうですよね、
大外からぶち抜いて、
うん、
未だにね、
うん、
大波乱といえばギャロップダイナのレースっていう感じよ ね、やっぱり
代名詞的なものになってるよね、
うん、で翌年安田記念を勝ってるので実力はあった、
うん、安田も勝ったのか、ギャロップって、
うん、そうそう、最後遠征したんじゃないかな、どっかにで引退するんだよね、うん、
そう
ギャロップダイナ本当に 初期のウィニングポスターとアンビリーバブルっていうのが父馬になってます。そうです
ね、うん、
これはびっくりアンビリーバブルっていう、
ね、強かったねアンビリーバブル。
最近はラムタラがお父さんになってますけど。
あ、そうなの。
正統派なびっくりになりましたね。一発屋のびっくりじゃない。
まあでもラムタラの子がめっちゃ走ってもびっくりだから
確かに、うん、確かに
結果として今となっては。
ださっきのあれもそうだけどさ、うん、ラムタラで二人好きの兆候なんだよね。
そうだね。
だから
むずいんだよね。
難しいんだよ。ノーザンダンサーつけれないし、
掛け合わせがね、うん、そう濃くなっちゃうからね。
そうでラムタラ自身がノーザンダンサーの 4×3 を持ってるから、
うん、
2×3、2×4 か、うん、なんかすごい変なんだよ血統が、うん、そのためだけに作られた馬だから、
うん、でも3で系といいんじゃない
の。いいとは思うけどね。でも日本に来て、日本に来てつけたけど全然ダメだったんじゃなかったかな。だった
よね。まあ結局変えられて、
一番走ったのが多分アイルランドシティとかみたいに初期の3区で丸外で来たやつとかじゃないかな多分、
うん、
だったと思うけど、うん、まあ ね、そんなこともあります、うん、障害のレースって最近あんま放送しないんですかね。
見ないね。
見ないですね、
うん、
僕はメジロファラオっていう馬が大好きだったんですけどね。
うん、あ強かったよね、
うん、メジロファラオってなんか、うん、あの毛をさ編み込んでるんだけど、
うん、
なんか編み込み方が変なのよ。なんか前髪とかも編んでて、
うん、
後ろも編んでて、うん、なんか可愛らしい感じなんだけど、
おしゃれな、
おしゃれな、
うん、
で障害ってジャンプするから、うん、それがこうファサッてなびくんです
よ、はいはいはい、
可愛らしくて、
かっこいいね、
で最後ねヨレヨレになりながらね、うん、直線ヨレヨレヨレヨレしながらね必死にゴールするのがね大好きです。障害レースは
聞いたことあるよ。でもメジロファラって
多分メジロ最後の G1 もですね。最近でいくとメジロ最近 G1 勝ってないので、
ははそうか。まあ障害もね見れば面白いんだろうね。
うん、
俺知ってる馬あんまりねえな。ブランディスとか知ってる？
分かんない。
強かったんじゃない？
日本の馬？
日本の馬。
うん。まあ外国だとグランドナショナルっていう、
ああすごいのがあるでしょ。うん、
レースがね。うん、その実はイギリスダービーとかよりもグランドナショナルの方が、
うん、
その評価が高いというか。
うん、
で全然そのヨーロッパとかだと障害用の血統が別だったりするから。
うん
そうそうそうそうなんですよ。だから日本みたいに日本の普通のサラブレッドが障害飛んでる方がもしかしたら珍しいかもしれないですね。北斗ベガとかね一回障害行って帰ってきて、ね、G1 取ったりしましたけど、
うん、
ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
たくさんいただきましてありがとうございました。本当に
ありがとうございます。
で、はい、いただいたお便りでは最後ですね。
はい、
はい、
クリンクさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
結構前ですがダビスタをプレイしていた頃に追い込みが楽しいってチャットで話してたら、いや逃げがすごいよ。実際のレースサイレンス鈴鹿なんて一度見たら衝撃的で忘れなくなりますよと言われて動画を探したら本当に忘れない走り、確かにね、ってびっくりしました。馬が走る姿がかっこよくて掛け事とかじゃなくスポーツを見るっていう気持ちで楽しめますよね。その通りだと思います、
ね、僕らもそっちですね。
うん、そっちそっち、
ね、応援の仕方としての馬券っていうのはあるけど、うん、馬券で儲けるって感じはあんまりない、はい、
馬券で儲けるの厳しいと思うしね。そうだもん、ね、
馬券で儲けると好きな馬買えないんだよね、
う
ん、
ああそうそう絶対そう。
たまにやるけど俺、
うん、
あのその日あまりに収支が悪すぎて最終レース取んないとやばいってなると、
本気で取りに行くと、
ね、本気で取りに行くと好きな馬買えないから、
うん、だよね、
うん、
だからまあそっちで楽しむっていうよりはね本当にスポーツを見る感じだよね、
うん
うん、
そうそうそう、
その通りだな。逃げね、
サイレンス鈴鹿ね、サイレンス鈴鹿の金庫賞は確かにね、まあ前回も話しましたけどね。
そうそう、でもサイレンス鈴鹿並みだったよこの前のスマートハルコン。
あ、ほんと？
ほんと、すっげえダートなのにめっちゃタイム早いの。
へー、うん、逃げたの？
逃げた逃げた。豊かが
逃げて、
豊かって結構逃げないイメージでしょ、うん、なんかディープインパクト症候群とか言われてて、
そね、仕掛けが遅いってやつですね。
まあ仕掛けが遅いっていうか
ディープなら差し切れるってやつですね。
後方待機ままみたいな。だからまあままとは言わない。
伸びるけどね。
そうそうそう。で結局届かなかったりってのが多いみたいなこと言われるけど、うん、あの人結構大胆な騎乗をします。
まあね。
いきなり新馬なんつうの500万かとか逃げてみたりとか。
うん、
あれだよ、なんだったっけな、ソングオブウィンドっていうのが。
はい。エルゴンドルパササンクですね。機関賞買ったもんですね。
竹幸四郎。
幸四郎か。
うん。
はいはい。
あの時に豊かがなんかで爆逃げしたんだよ。名将サムソンの時か、あれ。
うん、あ、そうか。
名将サムソン。
ドリームパスポートが人気の頃か。
うん。その時に何だったっけな。何が逃げたんだっけ。
わかんない。
ちょっと
覚えてないです。探しといて。じゃあ。
うん、探しとく。はい、あ、アドマイアメインだ。
ああ。
うん、
あ、まだアドマイアに竹豊が乗れてたんですね。
そうだ、そうだ。
よかったですね。その後は全く殺されましたけどね、本当にね、もう何やってるんですかね。
アドマイアなんて
近藤さん 何か怒らせたんですかね。
乗りたくねえし別
に。何言ってんすか。何言ってんすか。
そうそう、それでめっちゃ芸術的な逃げろ。まあ芸術的ってわけでもない。
負けたんですよね。
2着に。でもあれ見るとまた面白いよ。
ああそうだ。
すっげえ逃げてて届かないんじゃないのってところ、なんかこうしろが突っ込んできちゃう。
ああ、
うん、
兄弟ワンツー。
そうそうそう、はい、あれも面白いレースでしたね。うん、
まあこの間のね、菊花賞ではお父さんにダメ出しされてましたけどね、実況で、ね。
ああ、もうちょっと早く仕掛けてもみたいな。
そうそうそう。
よかった。あれ前にいても。
あれはお父さんだから言えること
です、ね。もうちょっと前にいたら勝ったんじゃないの、はい、って言われて。
魔術師武邦彦だからこそ言える言葉ですけどね。
うん、そうね。
嫌だよね、テレビでお父さんにダメ出しされんのってね。へこむよね。
確かに。そうだね。そうなんだよ。そうそう、だから逃げも面白いよね。
そうですね。
まあだからそのなんつうの、両極端なのがやっぱすごいよね。
うん、
インパクトあるよね。
そうだね。
先行抜け出しとかより
岡部のことバカにしてるのか。
先行抜け出し離さみたいな。
離さ、うん、最低限の努力で勝つみたいな、
ね。まあ、いいんだよね、ちょっとでも
馬に負担かけないっていうね。
そうそうそうそう、そうそうそう、馬絶対主義みたいな。馬
絶対主義の
なんだよ、
あのポリシーで岡部さんは乗ってましたから。
そうですね、うん、それも
圧勝がないよね本当に。岡部のイメージはね、
うん、あれじゃんだからさ、なんだったっけこの前言ったけど、なんだっけあのマイルのすごい馬、待機シャトルの最後、
う
ん、安田記念ぐらい
じゃん。ああそうだね、
がっつり追ってたの。
あれはそうそう、追っちゃったからね。
そうそうそうそう
そうそうそう、そうですね、
うん
うん、まだそういうふうにジョッキーによってもね、やっぱりこう得意なものがあったりね、うんうん、するけど、まあ逃げサイレンスズカ確かにね、
うん、
すごかった
ですね。すごかったよね。
まあでも
一般的な逃げじゃないから、
うん、
うん、
逃げて勝っちゃったからね、しかもね、うん、爆逃げで、
うん、逃げて伸びるでしょ。
そう、
また、
うん、日本のブルボンみたいな感じですかね、うん、2枚腰でね。
そうそうそう、はい、絶対的にあれなんだね、スピードが速いんだね。
そうそうそう、
だからさ、普通に流してても
先頭立っちゃう。
そうそうそうそう、うん、
だって逃げてる馬が上がり下がるの33秒台とかで上がられたら追いつけない
もん。無理に決まってるからね、うん、一番強いわ。
そうだよ、誰が勝てんだよみたいな、うん、ディープでも勝てねえよそんなのみたいな。
普通レース中のさ、最速の上がりの馬が33秒
とか32秒台、そうそうそうそう、1秒台で走るけど、
うん、来るからね、
先頭走ってる馬がそれされたらね、
もう絶対無理です
よ、無理ですよ。
そうだ
ね、なるほどね、
うん、
まあ、逃げ馬だと他にもね、うん、あのツインターボとかね、
うん、
いますけどね。
そうだね、
はい、
ツインターボ
とか中立が乗ってます。
そうだね、はい、あれ中立の代名詞的な
爆逃げですよ。
ツインターボ爆逃げですよ、
ね、爆逃げ最終コーナーで落ちていくんですよ、
うん、
邪魔なんです。
あれじゃん、逃げてたらプリティキャストじゃん。
ああそっちに行きますか、
うん、ダメ。
いや いいんじゃないですか。
天皇賞秋がまだ長かった
3200だったことですね。
そうそうそう、
はい、
牝馬で爆逃げして勝っちゃった馬がいい。
そうですね、
うん、それ有名だよね、
うん
うん、
あれ岡部じゃない。でも
岡部なのあれ、
プリティキャストって。
あそうなの、
違ったかな、
岸まで知らないんだもん。
岡部がね、うん、1600かなんかを2回走って天皇賞勝つって言った、
うんうんうんうん、
って勝った馬がいるんだよね、
うんうん、逃げか。俺最近だとあれだな、祭りだごっこがさ
オールカマーですか。
そう、いきなり逃げたのは、
はいはい、
すげえなと思って、
はい、あれでオールカマー2連覇しましたからね。
なるほど。
オールカマー2連覇ってそうそうないよ。
ないないないない、
走る将軍ぐらいだよ。
走る将軍、
走る将軍2連覇。
そんな走ってたの。
走ってましたよ。ジャパンカップ出るために必死でオールカマー連覇しては出て、ジャパンカップは18着とか17着です。毎年1個ずつ着順が上がってくんだけど、これ全部勝つには10何年かかるっていう。
そんなむしろね、10何年で続けてほしかった。
確かに確かに。あそう、でも地方の馬で行くと、うん、ロッキータイガーっていう馬がですね、
うん、はあはあ、
ルドルフが勝ったジャパンカップ2着に入ったんですけど、
うん、
初めて芝を走って2着に入るんですよ、
うん、
でロッキータイガーが出る前にライバルがいて、うん、そいつとのマッチレースを制して出てきて、
うん、
もう満身創痍で出てきてルドルフの2着に入るっていうですね、
うん、
それが、その頃、もうずっとだね、
うん、
ここ何年か前ぐらいに初めてその地方の馬が中央の G1 勝ったりとかしたわけだけど、フェブラリーステークス、
うんうんうん、
それまではずっと最高位、しかも芝だと最高位だから今でも、うん、やっぱすごいですよ、
ね、
ロッキータイガーかっこいいしね、名前ロッキータイガーロッキータイガー佐々木武美さんが乗ったんじゃないかな。
うん、
あ、佐々木武美さんを破って石崎さんかな、なんかそんな感じだったと思う、
うん、
でしたね。プリティキャスト、
プリティキャストね、
プリキュア、プリキュア。
あとあれ、あ、サニーブライアンをよく覚えてますね。
サニーブー。
サニーブー、大西。
大西直弘。
そうそうそうそう。あれは全然ね、前評判も高くなくさ、
うん、
いきなり皐月賞逃げ切っちゃったから、
うん、
ダービーもダメなんじゃねみたいな。皐月賞勝ったのに一番人気じゃなかったでしょ、多分。
そうだね。
うん。なのにね、ダービーも逃げ切って。逃げ切れてたっけ、逃げてたっけ、先行だったっけ。でも逃げたよな。
うん。
うん。あれも。
逃げてたよ。
逃げたよ、
ね、うん。
うん、 あとは何、セイウンスカイとかかな。
あー、うん、セイウンスカイもね、そうだよね、確かにね。
あれも、
ただまあ、機関賞か。機関賞あの時世界レコードだからね。
うん、すごいよね。
うん。
うん、まあでも圧倒的な逃げではないけど。やっぱサイレンスズカ。
まあそう、サイレンスズカがちょっと、あまりに、う
ん。でも、プリティキャストも圧倒的な逃げだったよ。
ほんと。
まあ最後、バテバテだったけど。その差で、今までつけた差で逃げ切った。
最初につけて、逃げ切るみたいなね。はいはいはい。
ただ、サイレンスズカはバテないよね。最後もね。
あとは、大宅ヘリオスとかね。
ああ、そうだね。うん。
ね、さっきも言ったけど、メジロパーマー、大宅ヘリオス。メジロパーマーもね、あの頃の中では、あのグランプリ連覇をズッカーリマー勝ちましたけども、うん、マックインとかね、いっぱいその同期のメジロがいたりとか、うん、他にも強い馬たちが、あのライアンもいたりとかした中で、うん、あの連覇したっていうのは、うん、グランプリ連覇したっていうのはすごいですよ。
確かにね。うん、確かにね。まあでも逃げ馬も面白いよね。
面白い面白い。
なんか別にさ、
ハラハラする、ね、見てて。
強い馬だけじゃなくてさ、なんか13戦してて13戦連続鼻だけは譲ったことがあります。
うん、そう。
鼻ってそのレーススタートしてすぐ先頭に立つ。
逃げる。
そうそうそう。
この間の菊花賞もそうですよね。
あ、そうだね。うん、あ、そうだ、あいつずっと。
そう、何としても鼻に立ちますって言って鼻に立ったからね。
うん、なんていう馬だったか忘れちゃったけど。うん。うん、あの馬ずっと逃げてんじゃない。そう。
結局逃げ馬って臆病な馬が多いから、うん、周りに馬がいるのが嫌だったら大逃げしちゃうのも手なんだよね。
そうだね、うん、
一番楽に逃げた方がいいから、うん、で今回は後方でしかも控えてくれたからより楽に
展開がね、うん、ハマるとねチャンスありです
よ。そうそう。で逆にダイダクヘリオスみたいに、うん、アホみたいに気が強い馬とか
はもう行かせちゃった方がいい、
ね、うん、もう行かせちゃった方がいいっていうか、うん、行かないとダメみたいな、
うん、あれじゃん、リーチとかもそうだね。リーチ
ザグラウン、リーザグラウンね、
あれもね、
武豊ですね、うん、スペシャルウィークの勝負服だったのにね。
そうで面白いのが如月賞かなんかかな、うん、でなんか今回は競馬を覚えさせたいから、うん、逃げさせない方がね、
うん、
いいねみたいな話をしてて、でも結局逃げちゃって、まあ、勝つんですけどでそれで勝利ジョッキーインタビューみたいので、うん、まあ結局逃げましたねみたいなこと言ったら、うん、豊が逃げちゃいけないんですかって言ってた。
まあそこで競馬を覚えれなかったから負けてるんじゃないですかね、その後ね。
まあでも難しかったんじゃない、まあ行っちゃうんだよね、やっぱ
り、ね、大宅ヘリオスもね、うん、岸くんがね、ゲメが待ってましたけどね、
うん、岸くんだよね、岸くん、岸くんだよね、そうだよ、ヘリオスね、
くん付けしてますけど完全に年上です
ね余裕で
年上ですけど、年上ですけどね、
うん、でもそういうイメージ、
イメージがあるよね、
岸くんって
感じ、岸くんとか、うん、くん付けのイメージがある。
そうそうそう
そう、 C とかはさん付けなんだけど、
うん、
藤田信者呼び捨てだね。
そうだね。
なんか俺の中では
イメージ。いや、そう分かる気がする。
うん。
うん、
なんか兄貴に、人によって違うよね。
うん。
田原さんだし。
イメージが
ね。豊かは豊かだ
ね。豊か。
幸四郎は幸四郎だし、うん。ところあります
ね。
福永は福永ですね。
雄一じゃない。
雄一かな。俺福永って言うけどな。
雄一。
それだとお父さんと被るから。
ああ。
天才福永雄一と。
まあ、雄一とね。
雄一と、うん、はい。
はい。
そうですね。
うーん。
ありがとうございました。たくさんお便りいただきまして。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、といったとこで、
うん。
全2回の競馬語りをしたんですが、あ、そうか、もう一通お便りいただいてたのを忘れていましたすいません。
最後になるんだね、これがね。
そうですね。
郷さんからいただいたんですけど、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、まあその馬について好きな馬を何個か挙げていただいて、
ほうほう、
うん、まず桜千歳を、
はい、
これ何、一個ずつ語っていった方がいい、
一回全部言ったら。
本当、ちょっと待って、開けない。桜千歳王とエルコンドルパサーとメジロマックイーンだって。
はい、ああ。
うん。
なるほど。
うん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ、この辺で番組の方は。
語らない
よ。やりますか。すいません。
うん、語ってあげて、
はい。桜千歳王とエルコンドルパサーとマックイーン。
う
ん、
そうそうそう。
桜千歳王を広げてくださいよ。僕、うん、広げれるネタがあんまないですよ。太のイメージしかないもん。
うん、太じゃん。酒井さんと
酒井助教師と、
うん、
酒井調教師、
うん、
桜、
うん、
太、
うん、
って言ったらもう一時期の桜軍団を形作った、
ね、支えてきたお二人です
ね。爆心王とかね、
うん、そうそうそうそう、
千歳王とか、千歳王ダービー勝ったんだよね。
千歳王ってダービー
か、千歳王ダービーじゃなかったっけ
天皇賞、
天皇賞かあ、桜、
桜でダービー勝った馬っているの、
え、桜いなかったっけ、
いるのかな、桜千歳をあれじゃん、天皇賞秋じゃん桜千歳をに関しての知識が
ない
乏しすぎるすいませんね、いや絶対天皇賞秋だと思う、
桜千歳を、そうですね、あの
うん、
天皇賞秋。
ああ、だよね。秋秋秋。
あ、妹が桜キャンドルね。桜キャンドルの方がどっちかっていうと、あ、はいはい、まあいいや。
桜キャンドルは、はいはい、今年が最後の方に乗
ってますよね。そうですね。
引退前に、秋華賞、じゃあエリザベス
女王杯。エリザベス女王杯、ね、うん。はい。で、桜初世王は天皇賞秋を勝ちましたと。うん、で、父とトニービンですね。うん、うん、なるほど、なるほど。桜の馬だと、やっぱ、ふとし、のイメージがやっぱ強いですよね。最後ローレルとかは自分が調教師になって引き継いでましたけど、
うん、そうだね。そしたらノリに引き継がれた。ノリに
引き継がれて、うん、桜の馬はね、
そうだね、
引き継がれましたけど、
今度ふとしノリの
ラインがね、
そうそうできた、
ね。まあその後特に桜の馬出てきてないですけどね。
でメガワン
ダー、メガワンダー最近はね。
うん、
久々に何か桜のいい馬を見たなっていう気は、
う
ん、
あ、そうね、
してますけど。うん、ぜひとも桜、でも桜とか目白とかみたいな馬は頑張ってほしいけどね、やっぱり。
そうだね、最近さ、そっち系のなんかそういう有名な、なんつうか、冠名
とか、そう、
うん、
名字を持ってるね。
そうそう、名字を持ってる馬たちがあんまりね、
うん、
大気の馬も最近、
大気最近全然だね、力入ってないのかね。
うん、不採中は怪しげになって
る。不採中ってオーナーの問題がありましたからね。
そうそうそう。
アドマイヤも
最近いないよね。
なんか天皇賞勝った馬がいたけどね、なんかね。
アドマイヤ、
うん、
なんか、ああいたね、
うん、
ジュピターみたいな、
ジュピター、
うん
うん、
なんかでも最近ねすごい馬いっぱい持ってんだけどさ、
金子さんばっかですからね、
うん、
ディープのね、
あ、そうだね、
金子さんは、ね、あ、オーナーは名字つけないから ね、うん、
つけない
からね、全部違う馬だからね、名前がね、
なんか去年
あ、ダイワじゃない、
ダイワか、
うん、メジャーとかスカーレットとかね、
うん、
あったからね、まあここその頃のからの勢いからすると今はまああれかもしれないけど、
うん、そういうのつけない人の馬が頑張っちゃってるかもね。
そうだよね。
ね、
うんうん、確かに確かに。
うん、
まあ、うん、そうだね。まあ、シンボリとか、
そうそう、
もう ね、シンボリクリセスまで間空いたし、その後もまた ね、あんま出てないですし。
東証とかももういないし、
ね。そうだね。東証は、うん、東証は何が最後だろうな。あ、牝馬が図かかったのは。
東証なんだったっけあれ。池添でしょ。
そうそう。俺がいっぱいいただいたのお金を池添さんから。ああ、
わかるんだけど、うん、最近出てこないんですよ。やばいよね。
年ですね。
東証、
ダメ、頭の中でさっきの東証ファルコとか東証シロコとか出てくる。
シロ
コ。東証ボーイ。東証ボーイ。
東証なんつうんだったっけね。まあいいや。
うん
うん。教えてください。
はい。教えてください。やめてください。自分調べればいいんです。そんなもの。
は
い、ですね、うん。とかね、そういうのも出てこないし。
うん、
ね、出てこないの多いんですよ。桜もそれこそメガワンダーまで全然聞いてなかったですし、
うん、
そうですよ、まあ ね、
桜、まあ桜だからそういうね、昔懐かしいその冠名を持ったね、うん、馬にも頑張ってほしいですよね。
そうですね、桜、
うん、
シンボリ、
うん、
あ、そう、それでいくと俺
スイープ当初だ、
スイ、あ、スイープ当初、はい、そうそう、スイープ当初ですね、はい、テイエム、
あー、テイエムね、
うん、オペラ王は嫌いなんだけど、うん、オーシャン大好きだったんだよね。
ああ、オーシャンですか。
すげえ強かったじゃん。
オーシャン、なんかオーシャンって早熟系の馬じゃないの？
早熟だね。3歳までしか結局活躍できなかったけど、
う
ん、
ね、
うん、あ、まあ、4歳も走ってるか走ってるけどね。まあ、大活躍は2歳、3歳って感じですね。
そうだね。2歳の頃すごいな
ってイメージ。すごかったよ。ホンダが乗ってたしね。
乗ってたね。乗
ってた、ね。すごかったよね。なんかね、そのオーシャンの走りがね、すごく好きだったんですよね。
うん、
まあ、TM で最近はプリキュアがね。
ああ、そうだね。
テイエムプリキュア、うん、どうしたんだろうオーナーって思ったけどね。なんでいきなりそんな馬の名前つけちゃったんだろう。そうそう、どうしたんだろうって思っちゃったんだけど。
そうね、
うん。
あれ最近俺、あれだけど、マイネルの馬もあんま聞かなくない？
あ、マイネルはね、うん、最近マイネルじゃないんだよね、名前が。
何になっちゃうの？
あの、ほら、なんだっけ、コスモなんとかっていうグループ。
うん。うん、
あの馬はマイネルの馬だから。
あ、そうなんだ。
コスモグループ。
マイネルがなくな
った。マイネルってあんま出てこないね。勝負服もだから。全然別になっちゃったから、
うん、
なんかね、地方にも中央にも持てる、うん、そう、資格みたいので取って、はいはいはい、新しいそういうのにつけて、それはコスモにしてっていう感じだった気がするな、
は
い
は
いはい、マイネルもね、
うん、
ラフィアンっていう会社がオーナーさんですけどね、はい、
そっかそっか、あとはエルコンドルだって、
エルコンドルパサ
ー、うん、
エルコンドルパサーもね、
うん、
前回いろいろ話しましたけど ね、いくつかね、
うん、
はいはい、
うん、
キングマンボ3区
そこ、ね、そこか、
はい、うん、
まあ、
あの頃だと他にもアメリカンボスとかね、うん、あのいくつかそのキングマンボ3区出てたんですけど、
エルコンドル、そんなもんか、
エルコンドルパサーは、
エルコンドルパサーを語るのにキングマンボ3区だよね以上みたいな、そんな 語り絶対他にはないまあそれもそれでいいんじゃない、
まあ、ちょっと真面目にね話しますとあのエルコンドルパスは凱旋門賞2着をしたんですけど、
う
ん
そうですね、
それまで結構そのレースだけしか出ないっていうのが多かったんだよね、
うんうんうん、
例えば凱旋門賞目指すんだったら凱旋門賞のために行って走るっていうのがあったんだけど、うんうん、エルコンドルは1年間ずっと行ってるんだよね。
それが良かったよね。
サンクル大賞典出たりとか、うん、そのステップレースをちゃんと戦って実力があるっていうのが分かって出てくるっていう感じだったので、うんうん、そういう意味ではこうちゃんと流れを作ってローテーションを向こうで組んで戦うっていうのができてたの で それいうのがあって最近もそのビクトワールと中山フェスタが行ったわけだけど、前哨戦ちゃんと使って結果を出しその上で出るってい う, そう、ね、そのちゃんとしたステップが出来上がっていったりとかしたので、うん、そういう意味ではそのだからシャトルシーキングの時もそうだけど、うん、大一番に向けたローテーションをちゃんと作って、うん、その行き当たりばったりでいかない。
そうね、うん、ディープももうちょっとうまくやってほしかったけど、
ね、そうだね、
まあしょうがない、
本当はね、いろいろあったんだろうけどね、うんうん、なのでそういう意味ではこう海外遠征の仕組みを作った、
うん、
ちゃんと、うん、っていうところではすごくその後、まあその現在もね、すごく中山フェスさん2着しましたけど、まあ同じそれはメンバーで行ってるわけだけど、ほとんど、うん、そういう風に海外遠征で結果を出すための仕組みっていうのをちゃんと作ったグループだし、うん、エルコンドルパサーがいたからそういうのができたしっていうのはあると思うんだよね。でエルコンドルがいて凱旋門賞戦ってくれたおかげでモンジュが日本に来てレースをしてくれたっていうのもあるので、そういう意味ではねやっぱりこうそういう影響が大きいというか、
うんうんうん、
あの本人はその後すぐ亡くなってしまったので産駒もそんなにいないわけだけど、ソング・オブ・ザ・ウィンドウがいるから、まあ、血統は残ったけど、だけどそれ以外のところで影響が本当に大きく出せてる馬なんじゃないかなっていう気はしますね、
う
ん、
そうだね、うん、
でエルコンドル自身もまあその凱旋門賞もそうだけど、うん、G1 もいっぱい勝ってるし、うん、名馬だったけどね、
そうだね、
それのおかげでねやっぱりその後エビナが良くなったりとかしてますから、ジョッキーもそうだし調教師さんもそうだし、人を育てて競馬界にとってはすごくね大きな存在なんじゃないかなっていう気はしてますね、エルコンドルパサーに関しては。はい、そんな感じでしょうか。
そうだね、
ちなみに彼は、はい、共同通信杯を勝ってるんですけど、
うん、
共同通信杯がダート戦になったっていう変なレースを勝ってる
馬ですね、うん、
しかも G2 じゃなく、あ G3 とかじゃなくなるっていう、大雪で芝が使えなくなって、
はいはいはいはい、
でダート勝ってきて、うん、初めて芝のレースに出るって言って共同通信杯選んだのに、
うん、
大雪でドロドロになったダートをすげえ速さで勝ったっていう、
うーん、
そうでその後なんかマイルカップ出たんだけど人気はあったけど、うん、結局こいつダート馬なんじゃないかみたいなところもあった。ただそのダート適性もあったので、
うん、
凱旋門賞の後はブリーダーズカップクラシックとかドバイとか、
うん、
出てくれても面白かったかなっていう気はします、ね、
あ、まあそうだね、うん、
ちなみに僕はウィニングポストでエルコンドルパサーを取ったんですが、うん、三冠をアメリカでさせました。
そうかそうか、できるの。
だからマイルから2500まで走れるから、
うん、まあ、なんでそうかそうか。
日本の馬として遠征させて、
はいはいはいはい、
そうケンタッキーも、
うーん、
そうでね、多分同期がねレモンドロップキットみたいな感じの時で、
うん、
向こうでも二冠してるような馬がいるような時期だったんだけど、
うんうんうん、
結構勝ってたので面白いですね。はい。
そうなのか。
エルコンドルパサーに関してはそんな感じですかね。
最後はメジロマックイーンですって。
マックイーンだよ。
マックイーンね、
豊かの馬だよ。
マックイーン豊かの馬ってイメージあるけど、最初は豊か乗ってないですからね。
内田、
そう、内田が乗ってた。
内田って今のその内田博之ではないんです。内田光一さんでしたっけ。
そうです、光一、
内田光一さんですよね。
そうそう、そこが乗ってて、
はい、菊花賞までは
内田さんが勝ってる。そうそうそう、菊花賞は分かったんだけど、その前のなんかさ嵐山ステークスとかで内田さんがミスって2着になっちゃったんですって。だからまあ菊花賞までは乗っけたけど、その後はね豊かになったんじゃない、うん、でなんだメジロマックイーンってさっきヤスがなんかしたよね、血のあれか、
ああブラッドストーリーの方ですね、
うん、そうそう、
メジロアサマ、メジロチタン、うん、メジロマックイーンっていう三大血統、うん、そのお父さん、そうそう、ね、おじいちゃんお父さん本人、本人、そうそうそう、本場っていうのかな、
うん、
なんですが、
うん、
そのメジロチタン、メジロアサマ、その2頭とも天皇賞馬
な
ので、
なん、ね、
親子3代天皇賞春を勝ってる馬なんですよ、
うんうん、そうなんだよね。
だから長距離至上主義者からすると夢のような血統なんです
そう、メジロのオーナーさんがね天皇賞春こそ一番勝たせたいレースって、
そう、3200って長距離のレースこそっていう持ち主なんでね、
そうそう、
ここ
いうね信念をもとに生産してた人なんでね、うん、だからその、まあ、集大成みたいな感じだね。まあ天皇賞春2連勝しましたしね、
うんうん、でメジロティターンかな、うん、がその受胎率がすごく低
い
精子しか持ってない馬だったんだよね。だからなかなかその そのなんていうの、子供が走らない以前に子供ができないんだよね。っていうのは守護馬としては致命的なので、
そうだ、ね、
すぐ潰されてもおかしくなかったんだけど、うん、そこはオーナーさんのその熱い思いで残し、うん、
はいはい、
さらにその目白の馬、うん、牧場の馬は全部つけるぐらいの勢いで、うん、その中から当たったものが生まれてくるみたいな感じで作ってて、うん、マックイーンが生まれてくるので、
うん、
もう本当に目白の集大成ですよマックイーンは。
そうだね。
でそのマックイーンも守護馬を引退し、
うん、
今もう走ってる馬の中で天皇賞を目指せるのは北斗スルタンしかいないって、
うん、そうだね、
ちょっとね目白の馬じゃないのがすごく残念なんですが、うんうん、北斗スルタンが天皇賞春を勝ったら、
うん、
親子4代同一 G1 っていう世界的にも稀な記録なので、
うんうんうん、
本当に勝ってほしいんだよ ね、
そうだね、
去年あ今年か、うん、チャンスだったんだけどね、
ちょっとねダメだったね、
マイネルなんか勝ちやがってダメだそっか
キッズ、そうか、まあでもメジロマックイーン他にもいろいろあるね。
そうです
ね、初めて、生涯獲得賞金の額が10億円超えた
馬なんですよ。はいはいはい、そうですね、
うんうん、あとはあれだね、天皇賞秋でしょ、あの G1 で膠着、一着馬が膠着になったって
さっきね話が出てましたけどね、そう
そう、だから相当騒がれたらしいですけど、
プレグラスに
そう、はい、18着になっちゃったん
です、1着がね、
そう優着がね、
そう、
そうそう、
しかも天皇賞春秋連覇のね、
そうそう、ね、かかってて、うん、春勝ちで宝塚記念はなぜかライアンに負け、うん、まあなぜかっていうかね、ライアンよくやったね、
うん、
でそれで、
まあ、上から見せた
迎えた天皇賞秋だったからさ、まあ実力もねナンバーワンと言われていたし、うん、まあ勝って当然な感じだったんだろうけどね、うん、ちょっとね、
まあね、
うん、そうそう、そんな感じかな。しかも豊か曰く、ね、なんか長距離馬じゃないらしいよ
え
なんつうの、スピードも兼ね備え
て、ああそうなんだ、
マイルの G1 でも、うん、なんつうの出してみればちゃんと勝負ができた、
ああ
いうぐらいの、
まあ、そうだね、
馬らしいけどね、
やっぱりそれだけ強い馬っていうのはスピードもないとね、うん、勝てないからね、
まあ、心配能力が相当すごかったらしくて、
うん
うん、それで長距離で、まあ、主に活躍してたんだろうけど、マイルでもいけたんじゃないのぐらいの、うん、
まあ天皇賞も結局勝ってるわけだから、うん、まあ膠着になったけれども、うんうん、1着には入ってるわけだから、
ね、2000m でもね
入選してるからね、
うん、
そうそうそう、そうなんですよね、マックイーンね、
そうなんですよ、だから豊かも結構あれなんじゃない、思い出深いんじゃない、
そうだね、
でこのマックイーンに乗った時天皇賞春をさ、
うん、
4連覇
してる、そうですね、スーパークリーク、
そうそうそうそう、
マックイーン、マックイーン、マックイーン、
うん、スーパークリーク、
イナリワン、マックイーン、マックイーンか、
そう
そうそう、そうかそうか、
そうなんだよ、おかしくね、武豊か、
本当だよ、
だって
人の馬奪いやがって、
そうそう、何がおかしいって、スーパークリークで勝っておきながら相手のイナリワンで次の年勝つ、
そうだよ、柴田正人から、あ柴田正人引退したのか、引退して空いたのか、
ああそうそうかも、そうかも、引退してないよ、
引退してないか、まだ
正人引退したの、イナリワンでしてない人ね、なんで空いたのあれ、俺今のにそれが分かんないんだけど、
そう、
なんでノリがあったんだろうね、
分かんない、
うん、
オグリキャップもそうだよね、
ああそうだね、
ミナイとかカーチが乗ってたのに、
うん、
最後は豊かみたいな、
まああれはあれじゃない、なんだったっけ、まあ豊かに最後やらせてみようと思った、そうそう、
まあまあそう
だ、なんかもう落ち目だったし、でスター同士のね兼ね合いで何か起きればみたいな、うん、まあ起きちゃったけど、
ね、まあね、
うん、そうだね、
そうそうそう、う
ん、そんな感じかな、
なるほど、
うん、なんで稲荷湾にユタさん乗ったのかは、
はい、
分からん、
はい、それはまた分かったら教えてください、
はい、
はい、
そんな感じ、
そんな感じです、
はい、
郷さんありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、あんはん、
あんはん、
ユタが最初の調教とか乗ってたらしい、
あ稲荷湾、
うん、
そうなんだ、
そうそう、
稲荷湾って中央で3勝しかしてないんだけど3勝全部 G1 なんだよね、確かね、
うん、そうだね、
うん、
大
概の馬ですよね、
うん、すごいね、他劇場で天皇賞春と宝塚記念を連勝し、うん、素晴らしいね、
うんうん、でも正人の馬だけどね
まあね、
正人の馬だけどね、
正人の馬っていうか地方の馬だから、
そうだねそうなんですよ、うん、
あへえそうなんだ、あれだって地方から来て今年が2戦乗って、
うん、
でその後 G1 になったから豊がね、うん、天皇賞春宝塚乗ってで一個マサト、
あそうなんだ、うん、あマサトのイメージが強すぎた、
うんうんうんうん、
ふとしから奪ったんだ、
そうそうそうそう、
あなるほどね、
あじゃあ逆だね、申し訳ないことしたわ、稲荷湾で天皇賞春勝ってスーパークリックで勝ってた、
うん、あそうかそうかそうか、うん、
そういうことだ、
順番がね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
すいませんでした。
すいませんで
した。豊さんすいませんでした。聞いてらっしゃると思いますけれども。
聞いてない。
聞いてないね。はいはい。
聞いてるわけがない。
というわけで、はい、33回もこの辺で終わりたいんですけども、はい、まあ、競馬の話をね、してきたので、うん、次回からまた、特にテーマのない、はい、グダグダとした喋りに戻るかなと思っておりますけども、なんかあの話してほしいこととかね、
うん、
欲しいよね。
ああ、そうっすね。だんだんね、
ね、
ちょっと ね、何話していいのか、ね。
まあ別に、
まあ何でも話そう。
適当に話すけどね。
なんかあればね、
はい、
ぜひいただけたら。
そうですね。
はい、ありがたいですね。はい、
まあ、あの、うん、ゲームとかもね、あの、うん、フォールアウトもまた出ます。出ましたしね。
フォールアウト、ちょっとやってみたら面白いのかな。
うん。やってみたらいいと思いますよ。
うん、
はい。あと、ウィニングイレブン、
2011。
はい。
1。
はい。も出てますし、
うん、
フェイブル3もね、出たりとかいろいろしてますので、うん、その辺のゲームの話も、はい。
ウィニでね。
はい。
今、収録前にやってたらね、
そうですね。
めっちゃ時間取っちゃった。
はい。こんな時間ですよ。
そうです。
結局この1本しか取れない、
ね。取れないですよね。
まあいいです、はい、いいです、はいはい。はい。といったところで、
うん、
ヨーマヤマゲーム語では皆様からのお便りをお待ちしております。
お待ちしております。
ymym.gm@gmail.com。ymym.gm@gmail.com。アカウントにね、メールをいただければ。思います。あとはブログへのコメントもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。あとツイッターの方 ymymgme というアカウントを持ってますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ったとこですね。
はい、
はい、僕はあの来週社員旅行ね。
ああ、本当ですか。
そうなんですよ。社員旅行がね、またガチでね、
うん、
出し物とかしなくちゃいけないんでね。
ああ、はい、素敵な感じに作ってあったよ、さっき聞かれた。
ああそうそう、なんか あの音源をね、
そうそうそうそう、
替え歌の音源を
作ったんです
って。とかね、いろいろありますし。
結構うまいことできてたね。
ね、
うん。それっぽく。
それっぽくね。
うん。
AKB の替え歌でね。
うん、
はい。
そうですけども
。はい。まあね、そんなこともあったりしますし。あとは、あの、イベントとかもね、また、年末に向けてなんかあったりするんだったら、その、番宣、
うん、
番宣宣伝
番宣番宣ではない。
番宣ではないですけどね、
うん。宣伝
とか。
告知、
うん、はいはい。とかね。
うん。
もしあればしますけど、
うん、
なければしないです。
はい。
まあ、ほんとだって、忘年会とか話が出ちゃうんだよ。
もうね。
11月ですよ。
早いよね。よやばいっすよね。
そろそろあれですよ。なんか2010年気になった〇〇みたいなネタが多分各番組で出始める頃ですよ。
ああ、もうやだね。
ポッドキャストとかでも。ね。
そうっすか。
僕らも考えなきゃいけないです。2010年気になった
5個。そうか、そうか、そうか。5
個みたいな。
ああ、あは。
気になった5個です。
俺今のところさ、
うん、
キャンドルジュンが入る。
キャンドルジュンかよ。出たよ、キャンドルジュン。
衝撃だったからね。
衝撃ですよね。俺ダルビッシュ離婚かな。
あ
タイムリーすぎます
ね。ね、
うん、あとは、あの、ビデオが流出したとかね。
ああ、ビデオ流出。
いろいろ問題なんですけど、
ね。
DVD ですかね。YouTube に流出した何らかのビデオとかね。いろいろ話して。その辺もちょっと、あの、政治絡みなのでやめますけど。
ばらまかれてたけど。
そうです。そうです。そうです。はい。
そこら辺
もね、いろいろありますけど、ね。
まあ、キャンドルには勝てない。
キャンドル。キャンドルはなぜ耳に角が刺さってるのか。みたいなね。
あと、広末涼子の、
うん、
その結婚後の呼び名でしょ、やっぱ。気になるな。広瀬キャンドル涼子にな
る。ミドルネーム。
そう、
広瀬 C
涼子。そうそう、涼子みたいなのか、キャンドル涼子になっちゃう。
まあ、芸名ですから関係ないですよね。
まあ、そうですよね。
はい。
はい。そんな、まあいいや。
なるほどね。
また考えようね、
はい、
それ
は、はい。そうですね、
うん。
まあ、年末に向けていろんな動きがあれば、またお伝えしておこうと思います。
はい。
というわけで、33回この辺でありがとうございました。
ありがとうございました。